はいと、コマース無音か、最初失敗した、知らなかったな、音流せてたんだけど、あれで再生すると無音になっちゃうんですね。まあそれは置いといて、とりあえずこんばんはとびっくりしましたね。まあいいやで、まあ今日もですね、あっちの世界ゾーンをですね、まあ目指せ1000話ということで、まあ500、違う600まで、読んでいるので、601話目から、まあ、何話までやるかは、気分次第であるんですけど、とりあえず、まあ、やるとこまでやってみようかなと、やれるとこまでね、いうことで、まあ早速行きたいと思うんですけども、とりあえずジーダ、レッスン読みから、とですね、まずですね、自分が、まあ、38番に書き込んだ、やつなんですけど、それに対してのレッスンをしていただいた方、まずありがとうございます。 Z またはですね、築地、市場ですね、市場市場市場、のとこにある寿司屋ということで、うまい飯屋を教えてくれと言ったら、そういう風に、レスが来たんで行ってみっかな、築地の方先もうということで、ちょっと考えてますね。まあね、でもやってんの今あんまよくわかんないんだけど、普通にやってんのかな、まあいいや。で、42番コンチャスト、こんにちはです、こんにちはつかこんばんはですけどね、でもそういう風に挨拶する人ってそんなにいたかな、珍しいかもしれない。で、44おっちゃんコント、まあこれが普通なんですけどね、最近ね。別にあのおっちゃんじゃないんですけど、まあ20で10番なんですけど、とりあえずこんばんはと。で、45そして無音、46音聞こえない、47音聞こえない、48音聞こえたと。で、49無音という BGM、 おじいさんもさすがですと。まあおじいさんじゃないんですけども、無音という BGM もうね、なんか境地に達した人のやつですよね。もう音なしでも聞こえんだろうっていう 真の象の音を聞いてくださいと自分のね、でさすがですと言われてすごいもう逆におちょくられてると思うんですけど、はい、すいませんでした。で、50番、おっちゃんってステディ音楽を見つけてくるのうまいよね、好みが合ってるから余計にそう思うのかもだけどと、まあ、おっちゃんじゃないんですけども、ステディ音楽っていうほど、まあ、好みが合うっていうことで、まあ、自分としてはまあ、ありがたい、うん、まあ、よかったっていうのはありますけどね、結構音楽の趣味が合う、その、なんだ、ね、いろいろありますから人それぞれ、その中で軸が合うとまあ嬉しいことは嬉しいですよね。自分の場合はまあだから好きな人には申し訳ないですけど、なんつうのうわーってやるやつは分かんないんですよ。ロックとかそういう方面は比較的自分は合わない。のが多いかなというのがあったりとか、歌わーってさ叫ぶ系のやつとかは結構わかんないですよ。あと、まあいいやでそういうのがあるからさ、人それぞれでしょ。そういうの大好きな人も当然いるし、だからそういうのあるんですけど、逆に自分がこういう風な、曲を流してるのに対してつまんねえって思う人も当然いるわけで、まあ、その中で、軸が合うっていうのはまあ嬉しいっていうのはありますよね。そうなかなかね、音楽っていうのはまた人それぞれだからなんとも、まあ何でも人それぞれって言っちゃえばあれなんですけどね。で、51番、音聞こえ、今日も行けるとこまで頑張ってと、音聞こえ、今日も行けるとこまで頑張ってと、なんかもう音聞、まあいいやって、まあ頑張りますよ。で、こっちは付き合う4歳後までと、こっちは付き合う4歳後までと、これ多分付き合う4、最後までだと思うんですけど、分かりづらいっていうか、もうちょっと落ち着いてって言って、52番、築地はチェーン店入っても美味しいよと、チェーン店でも美味しいと、俺の舌が安いんだろうけどと、いやそれはないね、築地は普通に安いんだと思う、安いしうまいんだと思う、チェーン店だろうがなんだろうが、だって築地だもん。もうてかね、はっきり言ってね、寿司系で、まずい店を見つけるのが難しい。よほどのあれじゃないと。もう寿司っていう時点で、食える寿司っていう時点で、ちゃんとね。だって小僧寿司とか、ああいうのって普通にうまいもんよ。そこまでね、だって、寿司をね、まずいって思うのはね、ない、腐ってるね。それは。とりあえず基本寿司はもう初めから合格点なんで、特に、自分はですね、あれがああだこうだっていうのは多分ないと思います。こっちの方が美味しかった、こっちの方がこれうめえとかそういうのはあると思うんですけど、こっちの方がまずいとかですマイナス面は多分いかない。寿司うまいしね、ってか自分も大好きなんですけど、はい舌が安いとかね、そういうのはね、またね、さっきのは人それぞれに行きますけどね、別に関係ないと思いますよ。人それぞれですよ。それをうまいと感じるか、まずいと感じるかっていうのは、でもある程度味に関しては、音よりかは軸は、そこまでぶれないと思うんですけど、他の人と。で、寿司に関しては、うまいよ。安からおうが高いやつだってまずいっていうか、何、値段に合わねえようなやつあるしさ、いっぱいさ。だそん中で、安くてうまいものがあれば。はい。というわけで、おとつゆりょう、じゃあ行きましょう。新あっちの世界ゾーンで、新っていう字が、三髄に心、染みるっていう字、心が泣くんですよ。心の三髄で、真と読む。これ素晴らしい。はい。で、もう、行きたいと思います。早速。曲何かけりゃいいか分かんなくてさ、バックのさ、こんな曲で合ってる？まあいいや、やってみるわ。はい。 何かノイズが結構入るな。ちょっと待ってよ、これでいけっかな。じゃあ行きたいと思います。新あっちの世界ゾーン第1話目、謎の5人目、和尚さん団から。じゃあ行きましょう。これは私がまだ高校生だった頃の話ですが、夜中に友達4人と話をしていた時のことです。まあ高校生ですから、恋愛話やらたわいのない話をしていたのですが、季節は夏、しかも時間は牛蜜時、当然怖い話になります。その時私の部屋で話をしていたのですが、その部屋が見事なまでの正方形、しかも全ての辺に窓なりドアなりがあったのですが、私はその当時アメリカの家の間取りに憧れていて、部屋の真ん中にダブルベッドを置いていたのです。今考えるとすごい邪魔だ。で、怖い話をしていると当然怖くなってくるので、自然と4人ともベッドの上に上がって車座になって話をするんですね。それでいくつかの怖い話をした後にふっと僕は気づいちゃったんです。当然夜ですから窓は鏡みたいになっていて、部屋の中を映しているんですけど、どうもその部屋がおかしい。だけどすぐには気づかなかったんです。でよく窓を見ていたら、何がおかしいかやっと分かったんですけど、一人多いんですよ。4人のはずなのにベッドの上に5人いるんですよ。ここまでだったらよくある話なんですけど、驚いたことに5人目が誰かわからないんです。鏡の中の人物を一人一人数えていくと、あれは O 君、あれは I 君、あれは S 君、あれは僕だ、で、あれは K 君だなって。同じように部屋の中の人間を数えても一人足りないのはわかるんですけど、誰が足りないのか全くわからない。でも鏡の中の人数では確実に多いんですよ。鏡の中で誰が多いのかわからない。いやー、あれは怖いというより不思議でしたね。あー、ほら、あなたの横の人、本当に最初からいました？さっきと人数が違いますよ。以上。で、次。第2話、警官で化石三段。はじめまして。あっちの世界とこっちの世界楽しく見せてもらっているものです。怖い話が大好きで、スポットにもよく出かけていました。でも彼の話を聞いてからその場所には行かないようになりました。その話を紹介させていただきます。4年くらい前の話だそうです。私の彼 S はよくいとことその奥さんと深夜のドライブに出かけていたそうです。静岡の M トンネルに行った時のことです。週末ともなると結構若い人たちがいるのに、その日は雨が降ったり止んだりの天気のせいか誰もいなかったそうです。しばらくの間駐車場で入ろうかやめようか3人で話していたそうです。その時トントンと車の窓ガラスを誰かが叩きました。見てみると警官が立っていました。運転手のいとこは窓を開け、何ですかと答えると警官はこんな遅くに何をしていると職務質問をされました。ここのトンネルに肝試しに来たんですけど、歩いて行かないとならないので中で雨の上がるのを待っていたのですといとこが答えると、警官はそれだったらここより怖いところを教えてあげよう、車で行けるところだからと言ってそこを教えてくれたそうです。地元の彼らも知らないところだったので、新しい発見にウキウキしながら早速そこへ向かっていきました。教えてもらった道を進むと霧が出始めたそうです。しばらく走っていると助手席の奥さんがいきなりブレーキと叫び、その声に驚き車を止めるとそこは崖だったそうです。無言で帰宅した翌日、彼はその場所に行ってみたそうですが、その道はなく人さえ入ることもできない山があったそうです。そしてよくよく考えると、あの警官の制服は現在のものではなく昔の制服だったということでした。以上。で、第3話目、女の子の声で風のヒューイさん団。
どうもはじめまして。昨夜初めてここを発見したのですが、あまりの面白さに読み続けてしまいました。それでいきなりなのですが、僕もネタを一つ。ちなみに僕は全然霊感とかはないし、一度だけ金縛りと幽霊らしきものは見ましたが、この話もあっちの世界なのかこっちの世界なのかよくわかりませんが、とりあえず報告したいと思います。これは僕がまだ小学生ぐらいの頃の話。その頃僕は弟と二人で二段ベッドの上と下で眠っていました。季節は確か夏で、その晩はかなりの暑さでした。なかなか眠れずにうなされていると、窓の外の方から女の子の泣き声が。女の子は家の方に近づいてくるようで、その声は大きくなってきました。その声がだんだん大きくなるにつれて、怖がりな僕はだんだん不安になってきました。女の子の泣き声がちょうど窓の前に来たであろうその瞬間、黙らねえと殺すぞという中年男性の声が突然耳に入りました。どうやらその男は女の子と一緒に歩いていて、もしくは抱きかかえていたようで、窓の外にはそんな気配が漂っていました。そしてそう男が叫んだ瞬間、今まで泣き叫んでいた女の子の声がピタリと止み、あとは人間の遠ざかっていく足音しか聞こえなくなりました。これは実際何でもない話かもしれませんが、当時の僕は怖さのあまりしばらく泣き続けてしまいました。以上で、第4夜目ミステリーツアーにてでペンタ三段。こんにちは、はじめまして、ペンタと申します。あっちの世界のお話、非常に楽しく読ませていただきました。怖い話なのに笑えるなんてなんだか不思議。先日会社の友達6人とミステリーツアーをしてきました。ツアーに行く前日にメンバーの K 君からメールが転送されてきたのですが、 K 君の友達が K 君宛に、遊び半分でそんなとこ行くもんじゃないというお叱りのメールでした。内容はその友達が親戚の夫婦のところに遊びに行った時に、そこの旦那さんにここら辺で一番怖いところに連れて行ってやると言われて、山奥のお寺に連れて行かれて、その後1年の間にそこの夫婦の赤ちゃんが熱を出して入院したり、可愛がっていた犬が死んだりしたので、近くのお寺にお祓いに行ったら、肝試しで行ったお寺というのが皆子供養のお寺で、皆子っていうのは一生つきまとうからずっと供養をしなきゃいけないって言われて、夫婦揃って毎日供養を続けているという内容で、結びの文にこれは俺としてはかなり優しく書いてあるけど、実際に俺が話すともっと怖いぞ。俺がその時に取り憑かれててもおかしくなかったんだから。だから遊び半分で行くのはやめた方がいい。もう一度みんなでよく話し合え。と書いてありました。遊び半分じゃなきゃ、どういう時に行けって言うんだろう。それに実際に俺が話すもっと怖いって、自慢か？この話自体、人はいかにして宗教に勧誘されて洗脳されていくかって話にしか聞こえないし、子供が熱出して犬が死んだくらいでそんなことになるかな。うちなんてもっとものすごい1年があったぞ。1、長男夫婦別居。2、次男行方不明。3、三男の妻流産。4、長女、かっこ私、離婚、しかも3ヶ月で。5、次男遺体で発見される。でもこんな例のせいじゃないもんね。ということで、反発心がかえって欲求を煽ってしまう結果になり、ミステリーツアーを決行いたしました。有名なところでは、鈴ヶ森と池袋サンシャインの横の公園に行きました。サンシャインの公園は昔、私がサンシャインの36階で働いていた時にふと下を見て、あそこなんだか気持ち悪いな、ただの公園なのに、なぜと思ったことがありました。それから何年もしてから初めて有名スポットだったということを知り、もしかして私って霊感ありと思ったものです。実際にその公園に行ったのは初めてでしたが、住んでる人がいっぱいいました。問題の石碑のところは平気だったのですが、噴水の奥の方がなんだか気持ち悪い感じがして、行ってみようということになったのですが、平気な方は住宅密集地なのに、左側はテントも段ボールもなし、人もいない。やっぱり気持ち悪いんですかね。鈴ヶ森は何も感じませんでした。 友達の会社の同僚の霊感ありって言ってる人はそこの近くに通りかかるだけで吐き気とめまいを起こすという話だったのに、やはり私は霊感ゼロ。しかし近づいてみると、人が死んでる、石碑と処刑台の間で、と思ったら酔っ払いのおじさんが気持ちよさそうに寝返りを打ってました。なぜこんなところで寝るかな、車の通りも激しいしうるさいのに。あともう一箇所、 K 君家族が昔住んでいたというマンションにも行ってみました。母親や妹が家の中でよく白い煙のようなものを見たり声を聞いたりしていたそうで、 K 君のマンションの隣だったか向かいだったかのマンションが誰か引っ越してきてもすぐに出て行ってしまったり、長く住んでても気が狂ってしまうとか。本当かな。近所でもそこら辺一帯は有名だということでした。私は車も持っていないし方向音痴なので場所は全然わかりませんでしたが、平塚って言ってたと思います。近くに中学校があって車を中学校側に止めて歩いてそのマンションの方に向かったのですが、ぐるーっと回っているうちになんだか息苦しくなってきて、ちょっとやばいかなと思いました。で、学校に面したマンションを見た途端にここだって分かっちゃったんですよ。全身鳥肌が立つことはあってもあんな感覚は初めてでした。全身の毛穴が開くって感じです。 K 君がそのマンションを指さしてここがって言った時に走って逃げ出したくなりました。言わなくても分かるよ、その人が居つかない問題のマンションだろと思ったのですが、ここが俺が昔住んでたとこ。え、そうなの？でも私はそこが一番やばいと思うぞ。よくこんなとこに住めたね。私、君と家に呼ばれるほど親しい間柄じゃなくて本当に良かったよ。私も別に何が見えるわけでもないのでその場を離れたら全然平気でしたが、もしいたこさん興味があるようでしたら住所聞き出しますよ。なんとなくですがなぜか分かったような気がしたことが、そこにいるのは女の霊、おそらくすげえ美人、髪ストレートで長い、そんなに昔の霊ではない、自爆霊、そこから離れることができないって感じました。勝手に想像しただけかもしれないですけど、今回のミステリーツアーでマジで一番怖かった場所です。K 君の友達に言いたい。人に忠告する前に K 君が昔住んでたとこに君、平気で遊びに行ってたんだろ？それってちょっと違うんじゃないかと。長くなってしまいました。私も昔怖い体験したことありますので、今度はその話を送ります。以上。ジータ、レスミ、50様、どんだけうまくてもエビだけは食えねえ、エイリアンにしか見えないんだもんと。あーてか、あの甲殻類とかそういうやつザザミとかさ、ギザミとか、まあモンスターハンター病で、エビとかなんかそういうのは確かにね、よく考えると、自分は別にと、当然っていう言い方変ですけど、自分は平気なんですけども、そういうふうに思うっていうのは、なんとなくわかる。うん。よく考えると、でも前にもこういう話したことあるけど、あいつ、おかしいでしょっていう、カニとかエビとか、なんか、形ねえ、よくあれ食ってんなと思うよ。ふとね、そういう風に、言われて気づくけど。うん。妙な生物だよ。足長かったりとかさ、カニとかさ。だって、ハサミついてんて、だってねえ、何あの形っていう感じでしょ、だって。エビとかも何あれってね、だからなんとなくわかる、言いたいことは。で、54番、黙らねえと殺すぞとか、ものすごい勢いでこっちの世界ゾーンですねと。多分ね、こっちだね。あっちなの？でもうこっちでもあっちでも怖いですよ。もうどっちにしろそれは、てかこっちの方が怖いのかな。 どっちにしろ怖いですね。はい。で、55番、勇美さんこんばんはと。はい、もう名前間違えてんじゃねえかよ。どう考えて、打ち間違えだな。U と I 近いしね、あのキーボードね。お隣さんだから、U 打とうとして I 打っちゃったっていう風に思いたい。で、56番、そんなあなたにシャコと。はっきり言って、エビダメな人、シャコなんてもっとダメでしょうね。うん、あの、エビ大丈夫でもシャコダメな人って言いますからね。もっと、やばいですからね、見た目。うん。はい。だから、おそらく、うん、だってシャコ普通にダメだもんな。うん。で、57番さん、言わなくていいです。イサムって書いてから、イサミに書き換えたと。わざとじゃねえかよ、どう考えても。何やってんだっていう、もうよくわかんねえよ。で、あと報告しなくていいですから。で、次行きましょう。第5話目。小話で菅で、なゆさん段。今日久しぶりに声を聞きました。彼と外食しに下北沢のある日本食屋に行ったんですが、食事中私のすぐ耳元で何者かにようこそって言われました。女性でした。ようこそってなんだろう。とりあえずどうもありがとうって感じです。店員だったというオチはありませんよ。以上だそりゃ。でジータ58番、シャコとかキャタピラにしか見えないだろうと。キャタピラ？無限軌道だよ。あの、戦車のね、あの、うん。じゃなくて、多分ドラクエのキャタピラ。多分ね。おそらく言ってるのはドラクエのキャタピラでしょ、これ。それ多分間違ってないと思う、自分は。うん。戦車のあのキャタピラ、無限軌道のあっちの方じゃなくて、俺よく分かったんじゃねえの、はっきり言って、今の説明で。これ分かんねえ人多いと思うぜ、これドラクエのキャタピラのこと言ってんじゃねえの、これ。うん、まあ、で次。第6話目、残業で、チュル三段。チャルじゃなくてチュル。一人で残業してると出る。で、同じフロアでセクション違いの人が二人くらいいても出てるけど、みんな気がつかないのかな。怪訝な顔はしてるんだけどね、壁のカレンダーが空調の風とか当たらないのにめくれたり、パタパタ壁にぶつかったりするから。私は口笛も聞いたな、配管とかない場所で。目の隅っこで姿を捉えたりとか。実害ないので放っておくけど、どうも前に辞めたおじが持ち込んでそのままの神棚に何か寄りつくらしい。5月に入ってから当社の他の営業所では不運続きで、事故3件、火事2件、お葬式数件で、チャルさんお祓いとか詳しそうだから暇な時に好きな神社に行ってきてくれないと社長に頼まれた。ついでに神棚も勝たしてよ。会社のお払いなら代表者が行かなくては。代表者が行かないとダメですよとは答えたが、頼んだよ、行くときは経理からお金もらってね。今鬼のように忙しいので放ってあるが、行くことになるんだろうな。以上。うん、チュルって書いてあったけどやっぱチャルだった。で次、第7話目、予知夢でサンダーさん段。サンダーじゃなくてサイダーだった。結構打ち間違えてるな、ここ。で、行きましょう。はじめまして、イタコ28号さん、サイダーと言います。毎回面白く読まさせていただいています。それで、大したことではないのですけれど、私の体験したことを書いてみようかなって思って投稿します。私は霊感など何もなく、ごく一般的な人間です。でも、不思議なことに予知夢をよく見ました。重要なことは過去形だということなんですね。本当に断片的なことしか見れなくて、それが当たってしまうのが怖かったりしたので、ある日無理やり夢で見た事柄を変えてみようとしました。そこで友人たちとの会話のする夢を見た後、自分が喋る言葉を変えてみたんです。 ところが結局その友人の言う言葉は夢の通りになってしまい、マジで恐怖しました。しかしそれからというもの、どんどん予知夢を見なくなりました。なんか悪いことしてしまったんじゃないかと不安です。このようなことされた方って他にいるのでしょうか。以上。で、次、第8話目、少し昔のことですが、で、カルキ三段、これは私が学生時代に体験した話です。私自身この話は怖い話だと思ってはいません。友人に話したところ怖いと言われたため投稿します。私が大学に入り間もない頃のことです。ちょうどこのぐらいの季節だったでしょうか。夜中の12時頃だったと記憶しています。サークルでバカ話をした後、私は帰宅するため自転車を漕いでいました。ふとぶらりと回り道してみたくなった私は、広い一本道を見つけ、そこをまっすぐに走っていきました。周囲には苗を植えたばかりの水田が広がり、カエルの声がうるさく鳴いています。その道はやがて港に通じ、たくさんの漁船がつながっていました。山育ちの私は物珍しくそこをうろうろしていました。すると一本の電信柱の街灯の下に男の人が立っています。その人は黄色いポロシャツに青いジーパン姿でした。顔は覚えていません。なぜならその人の顔は街灯の下であったにもかかわらず、顔だけが真っ暗で全く見えていなかったからです。私はなぜか自転車を止め、その人を見つめたまま動けなくなりました。金縛りとかではなく、なぜか目が離せなくなったのです。その人も一歩も動きません。微動だにもしません。ただじっとそこに立ち止まっているのです。止まっているとしか表現ができない。それ以外適当な言葉が見つからない。しばらく時間が経った後、私は我に返りその場所を後にしました。何度か振り返りましたが、その人は止まったままでした。帰りにもう一度通ってみましたが、その時にはもう誰もいませんでした。数日後、サークルに一枚の紙が回ってきました。それはその地域の警察からでした。その内容は、バツバツ浜に死体が上がりました。男性で黄色のポロシャツに青いジーパン。心当たりのある方は。私はただの偶然であると思っています。そこに立ってた人もただの付近の住民だと。ただわからないのは、なぜ街灯の下だったのにもかかわらず顔が全く見えなかったのか、なぜその人は止まったままだったのか。今では確かめようもない少し不思議な実話です。以上。で、次、エレベーター第9夜目、昨日は帰れたマックマン三段。ついさっきのことです。入校のため某広告代理店に行きました。用事も終わり、そのビルのエレベーターを待っていました。そのうち扉の向こうからガヤガヤと数人の話し声が聞こえてきました。お、来たねと思い、扉が開くのを待ちました。だんだん声が大きくなってきました。が、扉が開きます。ん？開いた扉の向こうは誰もいません。いきなり静かです。開く直前まで扉の向こうで声がしていたのに。ちなみに1階下では止まりませんでした。周りに人はいません。なんじゃと思いながらも、そのエレベーターで帰ってきました。以上。ジータレス読み59、ほうれん草は重要ですと。まあ、ほうれん草はまあ健康にいいということでね、まあ、重要、はい。で、うん、あの血になるね。で、60番さん、ほうれん草、本妻、本当の妻、レン、あの歴史の歴、歴史っていうのは、まあ、引く、車で引いたりする、あの引くに殺すで、連殺 で、葬が葬儀の略ですよね。会社に入った時に研修で言われましたと。だから、奥さん引き殺し葬儀のほうれん草ということで、60番の書き込みはいたこさんっぽいっていう雰囲気が、こういうこと書きそうな気がするだけで、これ別に違うかもしれないですけどね、全然ね、なんかこういうこと言いそうな気がする。はい、で次家にある刀 GM さんだ、まあ、本当のほうれん草はですね、ほうほう、まあいいや、やめた、やめとくわ、ごめん、絶対中やめ、家にある刀で GM さんだ、ちょっとあんまりね、今ボケっとしてるから、はい、でいきます。実は私の家系に刀たちがあります。家の家系は昔平家の武家屋敷だったらしく、本家の方では今でもいろいろ持っているらしい。話に戻りますが、3年ぐらい前、私がたまたま本家の方へ遊びに行った時、暇だったので裏山ある蔵へ行き、中を物色していました。そこで5本の刀たちを見つけたのですが、そのうちの2本は戦時中の軍用刀だと分かったのですが、残りの3本が分からない。しかもその中の1本は木箱で厳重に封印されて、神棚らしいところに保管されていました。当時無知だった私はその刀が入っていた木箱が気になり、木箱に貼ってあったお札を剥がし、ロープをほどき蓋を開けました。蓋の裏や箱の内側にびっしりと何か文字が書いてあった中には、90センチぐらいの太刀らしいものが入っていました。らしいものというのは、それ以上見れない。太刀は鞘から抜けないように封印され、鞘の方にも何枚か札のようなものが貼られていたので不気味に感じ、さっさと元に戻して帰ってきました。以上。で次、第11夜模造刀で熊津井三段昔ある人に模造刀をもらいました。その頃私に何があったのか覚えていないのですが、刀には浜の力もあるし、お守りとして持っとけともらったものです。真剣ではないのですが、当時飼っていた猫が不思議と近寄ろうとしなかったのを覚えています。その刀はしばらくは大事に持っていましたが、ある友人に譲ってしまいました。その人は体に障害を持っているのですが、それ以外には健康な人でした。そんな彼がある時、いろいろあってかなり落ち込んでいました。その時彼が言いました。俺30まで生きられない体なんだ。ショックでした。そんな重度の障害とは思えないし、30といえばあと10年もありません。医者に言われたのかどうかは知らないけど、そんな考えはやめるように話してみましたが、ダメでした。何とかしてあげたいけど、私には何もしてあげられない。そんな私の目にあの刀が入りました。私は刀をもらった時に聞いた話をして、この刀があれば絶対大丈夫と何も根拠のない説得をして刀を流しました。彼は私の話に少しだけ元気になり、その刀を大事そうに持って帰りました。それから数年、彼とはそれ以来会っていません。なぜか連絡が取れなくなりました。彼の身に何かあったという話も聞きません。彼は今年29歳になります。模造刀とはいえ、少しでもそういった不思議な力があれば、彼のために少しでも、今でも強くそう願っています。彼とは今年も連絡が取れませんでした。なんだか長文になってしまいましたが、模造刀にも少しはそういった力ってあるものなんでしょうか。それ以前に刀は他人に譲ったりしてはいけないものなのでしょうか。以上。で第12夜目ささやかな疑問牛光どっちさん&皆さんのレッスン。どうもこんばんは。今日はちょっと疑問に思ったことがあるのでお聞きします。よく大麻という言葉をここで見かけますが、この言葉は某漫画家が作った言葉ではないのですか。それとも昔からある言葉なのですか。だとしたら大麻師という職業を生業としている方がいるのでしょうか。この言葉の由来についてちょっと疑問に思ったので書き込みしてみましたと。でレス縦野光節さん段。 私の記憶している限りでは大麻という言葉を最初に使ったのは夢枕バクあたりではなかったかと思います。その手の職業というのは祈祷師だの修験者だの山伏だの陰陽師だの詐欺師だのとして昔から存在していました。で、何分顧客のイメージが成功過去除霊などの成功ではなく職業としての成功の鍵となりますので、小説や漫画でよりかっこいいイメージの職業名があるならそっちを選択する人が出るのは当然のことなのです。大麻師というのは言葉の響きとしていい上にいかにも悪霊を追っ払ってくれそうな感じがしますので、このまま普通名詞として定着してしまうのではなかろうかと私は考えていますがどうでしょう。で、大麻について魔法使い J さん段、フィクションの世界は、なんだ、甚だしいですなと。実際あんなかっこいいものではなく地味な作業です。俗に言う払い作業エクシズムというやつですな。問題は潜在的にそのようなものを呼び寄せてしまうところにあるのです。そこにつけ込んでバッタモンの壺などを買わせるところも後が立たないようですが、騙される人の大半は気にしすぎってやつが多い。実際に疲れた場合は平然とはしていられないものです。まあですから周りから見ても明らかに異常な行動を取ったりします。不快な感覚に常につきまとわれ悪夢を毎晩のように見て、いくら部屋を掃除しても悪臭漂い、知らない間に体の無数の傷などがついたり、テレビのスイッチが勝手に入ったり、物が勝手に別の場所に置いてあったり、最後には精神が崩壊するような状態が俗に言う魔物付きというやつです。変な壺などを買わなく済むようにここに悪霊を払う簡単な方法を書きます。まずいないと思いますが上に該当する人はお試しください。コップ一杯の水に塩を入れ東側に置きます。それを毎日同じ時間に交換して、仏教を信仰してるならお釈迦様、キリスト教ならキリストさんに拝みます。フレーズはこんな程度で結構です。全知全能なる神よ、この悪意に満ちた霊より、我を解き放ち悪を一掃したまえ。これだけです。これは規則正しくすることで精神に一定のリズムを作り、招かざる客にご退散願うというものです。これで私も血まみれの鎧武者にあっちの世界に帰っていただきましたと。で、ララさん段、そのレスで牛三時様へ、大麻について思ったんですが、いわゆるエクソシストっていうのは悪魔払いを職にしてるんじゃないでしょうか。どうなんでしょう、私も疑問なのでどなたか教えてください。私の遠い知り合いによると香港ってかなりヤバい地形らしくて、変なのがうようよいるそうですよ。香港にお住みの方気をつけてください。ちなみにこの遠い知り合いの方はわざわざ一人で香港に行って供養してきたことがあるそうです。この方のお話は怖いというより不思議な感覚がします。あっちの世界ゾーンの内容とは違うような話ですがたくさんあります。で、牛光土地さん、レッスありがとうございますと。大麻についての返答ありがとうございますと。やはり昔からある言葉ではないんですね。それとどなたか関連の簡単な呪いとか知ってる方いたら教えてほしいですと。以上。で、次、第13夜目霊感で内輪三段、霊感の一種みたいなので体験談をここに書き越してみます。私の会社は結構古いマンションに事務所を構えております。外から見るとつついただけでぶっ壊れてしまいそうであります。先日仕事中に社内の霊感人間、仮に K さん O さんとしますが、不意に口を開きました。 K さん、今人来たよね。 O さん、え、気がつかなかった。うちはサラリーマン風の人、背が小さくてビジネスバッグをぶら下げて、髪は七三分け、紺の大きめのスーツ着て青い顔してた。 K さん、そうそう、王さんが足向けて仕事をしてたからやばいと思ったんだ。とりあえず追っ払っといた。この時王さんはドアの方に足を向けて寝っ転がって図面を引いていたんです。もともと K さんは見えるタイプの人で、王さんは感じるタイプの人らしい。王さんの場合はその時の調子により引き寄せてしまうことがあるようなのです。この後私は K さんに言われました。 K さん、うちはもし分かってもあまり口にするなよ、調子に乗って寄ってくるから。 それからたまにノックする音が聞こえてくるそうです。インターホンつけてるにもかかわらず。私は自分では何も感じないので全然平気なのですが責められます。一人で留守番するときはドキドキしますが。以上。次、第14夜目夢で、ウインナー団さん団。今日の昼に起こったことなんですけどね。私は毎日昼飯を食べた後に昼寝をしています。12時半から1時までの30分間です。今日もいつも通り横になっていたのですが、突然耳元でゴーッと地下鉄みたいな音が聞こえたと同時に体が動かなくなりました。次にふわっと体が宙に浮いた感じがしてきて、天井が見る見るうちに目の前に迫ってきたんです。えっと思い後ろに振り返ってみると自分が寝てるんです。ドワーってめちゃめちゃ焦って平泳ぎの格好で急いで自分の体に向かい、体にたどり着いたと同時に我に返りました。汗びっしょりで。これは夢だったのだろうか、それとも今日は昼寝をして逆に疲れました。以上。次、緑色でキリさん団。大学時代の友人 R 君が体験したというお話です。夏のある蒸し暑い夜中、 R 君は突然自室のベッドの上で目を覚ましました。住み慣れた我が家なのになぜか今夜に限り何度も違和感を感じる。で、寝入った時のことをとりあえず思い返してみました。そう、確か自分は電灯とテレビをつけっぱなしにしたまま寝入ってしまったはず。 R 君はこれを頻繁にやる。それが今、部屋は真っ暗でテレビも消えている。母が消していったのかもしれない。だがそれを差し引いてもなぜか違和感が残る。でも実はこの時 R 君は半ば気づいていたのです。視界の隅に映る緑色に光る異様な物体に気づいていながらも、頭が冴えていくに従ってその物体も一緒に消えてしまってくれることを半ば期待していたのです。だが頭がクリアになっても依然としてその物体は視界から消えず、その物体からの強いプレッシャーが明確に感じられるようになり、視界だけは少しも変えぬよう努めながら、ああやばいことになったなとしばらく天井を見つめていました。しかしいつまでもそのままにしておくわけにはいきません。 R 君は長考の末、勇気を出して緑色の物体の方に視線を移してみました。するとそこには緑色に光る老婆が開け放たれた窓に片方の足をかけたままこちらを振り返ってすごい形相で睨んでいるとのこと。なんでよりにもよってこんなわけのわからないもんが俺の部屋にいるわけ。しかも R 君のことを睨んでいるし。そういった不条理さがまた一層のこと R 君の恐怖心をかきたてます。もちろんこの間 R 君は緑のババアと見つめ合ったまま全く視線をそらせず、身動きを一つ取れない硬直状態。ようやく R 君は再度勇気を振り絞り、硬直状態を自ら解き放つようにうわーっと叫び声を上げながら自分のベッド足側の壁にある電灯のスイッチを押しました。電灯はバチバチって音を立てて再び灯り、その瞬間テレビにもブイーンと画像が戻りました。その眩しさに一瞬目がくらんだ R 君は目をしばたきながら窓側に視線を戻すと、すでに緑のババアの姿はありませんでした。その光景を想像してみると今でも鳥肌が立ちます。緑のババアはなぜ彼を睨んだのでしょうか。そもそも何をするために彼の部屋を訪れ、そして退出した後今度はどこへ行こうとしていたのでしょうか。ついでに今電話が鳴った番号非通知なのは単なる偶然なのでしょうか。以上。でジータ61番。線は読んだら壺売ろうと。売れねえ。何で売るんだよ。なぜ壺でも売れんだよね。売れるところにはね、どうして買っちゃうのかなって。まあもうそれにすがるしかねえよっていうとこ行っちゃうのかな、てか線は読んで壺売るのはどういうことなんだ俺はなんて売ればいいんでしょうか。で、次、 第16夜目視線で、ミラ三段。初めて応募するミラです。この話は私が高校の時、ちょうど今から2年ほど前の梅雨時の話です。私は高校でも定時制の高校に通っていたので、授業がなんと午後5時45分から始まり、終了が9時なのです。ちょっと部活などをやると10時を過ぎることがザラでした。ただ私は学校に通っていて不自然に思うことが一つありました。それは学校なら創作実話を問わず様々な怖い話があっておかしくないのですが、私の学校は奇妙なくらいなかったのです。ただこの体験でなんとなくその訳が分かりました。1997年の梅雨、私は図書室で本を借り、そのまま司書の先生とおしゃべりをしていたので9時半を過ぎてしまいました。ただでさえ生徒数の少ない学校なので、9時から30分経つだけで廊下や教室の明かりがほとんど消され、校舎のほとんどが暗闇に閉ざされていました。私は盗難防止のためにまだ明かりがつき、人もいる職員室の近くにある個人用ロッカーに荷物を取りに行きました。私がロッカーについているシリンダー錠を開けようとしていると、不意に誰かの視線を感じました。私は普段から勘のいい方なので、誰かが後ろにいたり見られているとなぜかわかる方なので、まだ知り合いが校内に残っているものだと思い、振り向くとそこには電気の消えた廊下しかありませんでした。でも私の感覚はその廊下の闇の中から誰かが見ていると告げているのです。私は怖くなり、カバンを持って出口の方へと歩き出しました。ところが視線は私の後を、私が歩くのと同じ速度で追いかけてくるのです。背中に冷や汗がうっすらと出てきた私は職員室に入り、気分を紛らわすために残っていた先生と話をしていて、背中から視線を感じなくなったことにほっとしていたのですが、何やら今度は上から視線を感じると思ったら、職員室の壁の上にある明かり取り用の小さな窓から明確な視線を感じ、一瞬二つの目が私を見ているように見え、私は走って学校から逃げました。その視線は私が学校の門から外に出ると追いかけてこなくなりましたが、それ以来1週間に1度は、前ほどしつこくないにしても視線が後を追いかけてくるといった出来事があり、トイレや渡り廊下、誰もいない教室などで変なものを見ることが多くなりました。卒業して少し前に学校に挨拶に行きましたが、しっかりと後をつける視線を感じました。こんな体験を先生に話した私は、先生からそんなことを気にしていたらこの学校の教師は務まらないよと笑って聞かされました。私は階段とは変なものが出てこない安全なところでするものだと実感しました。以上。次、第17夜目仕事好きで、トシアン三段。不況にもかかわらず、ありがたいことに自分は最近仕事漬けです。夜中の2時くらいまで会社にいたりします。さて、自分の机の真向かいにリストラされた人の机が残っているのですが、新人君も会社に入社しないため空きのまんまになってます。そこに夜中になると人の気配がします。今日は泊まりだと机で点寝していると、その机の方から書類をめくるような音とか、時々はぁというため息に似た音が聞こえます。そのリストラされた人がどうしているかは知りませんが、多分その人のような気がします。以上で、次、第18夜刀の話、マサト三段。刀の話で思い出したんですが、私の実家は結構田舎で、家の前は見渡す限り水田で、かなりのどかなところです。昔からの豪農の家が多くて、友達の家に遊びに行った時にすごく古そうな鉄剣があって触らせてもらいましたが、私が鞘から剣を引き抜こうとしたらびくともしないのです。そのうちのおじいちゃんや友達はいとも簡単に引き抜いていたのに、なんかその鉄剣はそのうちの人にしか扱えないそうです。以上 第19夜目エクソシスト握りっぺ大将三段。おいらの友達は幼稚園の頃からキリスト教の関係の学校に通っていました。そこの学校は高校になると寮生活をしなくてはいけませんでした。その高校は山の中にあって下界とは隔離された形になっています。そこでの出来事です。そこの高校は毎夕方に必ず礼拝を持つそうです。そして休みの日にはまた礼拝があって、かなり宗教深い学校だそうです。友達曰く、そういうところには得てして悪魔が人を陥れるために頻繁にやってくるというのです。だからよくその学校の寮には幽霊が出たらしいのです。ある時、そこの寮の当時の1年生が夜中にうめき声を発し始めたらしいのです。同室の生徒が急いで先生を呼びに行ってその部屋に帰ってみると、その1年生は立ち上がって口から白い唾をポトリポトリ落としながら叫んでいました。俺は悪魔だ、今こいつの体を乗っ取ってお前たちの前に現れてやった。急いで先生たちがその生徒を押さえつけようとすると、その生徒は3人の先生たちをビュンビュンと片手で放り投げたそうです。その生徒は普段、骨川筋右衛門みたいなあだ名がついていたくらい細い生徒でした。キリスト関係の学校なので、すぐその場に牧師がやってきて聖書の句を唱え始めたそうです。その部屋の生徒はその晩は他の部屋に寝かされて、悪魔払いらしいことは次の朝まで続いたそうです。次の朝、当の本人は何も覚えていなかったらしく、ケロンとしていたと言います。もちろんそのことは生徒の、父兄には固く口止めをされていました。しかし、今でも時々起こると言います。この話が作り話じゃない証拠に、その時の上級生に集まるとその時の話をするそうです。今、オイラが通っている大学はそこの学校とつながりがあり、その時の生徒が何人かいるので、その時のことを聞くとすごかったと言います。で、それに対してのレッスン、チャールさん、大将様のハンドルネームからは推察が難しい優雅な学生生活だったんですね。信じている人のところに悪魔も天使も出るのですね。バチカンから派遣されるエクソシストって超エリートだそうですが、意外に悪魔はその超エリートを誘惑するのが楽しみだったりして、まあ失敗するとは思いますが。で、それに対してニギリッペ大将、ハンドルネームからは想像できない優雅な学生生活、とんでもない地獄です。早くオイラも働きたい。今まさにこのことがオイラの上に悪魔が災いを降らしてるんじゃないかと思うくらい大変です。さて、この間の続きですが、悪魔というものは今まで友達の話や自分が体験した話の中で出てきたことはなかったのですが、今回キリスト関係の学校に出てたということは、彼らは場所を選んで出てくるのでしょうか。不思議です。日本は仏教国、悪魔はマイナーだからかな。で、チャールさん、悪魔は基本的にキリスト教徒の魂が欲しいので、日本ではマイナーなんだよね。キリスト教徒の魂こそが彼らにとって価値があるのだと思います。彼らは神と人との契約を真似して人の魂を狙っているものですから、悪質な詐欺の一種に似ていますね。だって異教徒だと悪魔と契約後、知らないよとかすっぽけるのもありだし、仏教系の武道派眷属がうちの門に何するだとか出てきそうだし、まさしく散々なんでしょうね。もともとキリスト教でも神は全知全能ですから、当然恐怖、畏怖、人にとっての悪の力も持っていたはずで、それがだんだん愛を中心に教えを説くようになり始めてから、反キリストとしての悪魔の力が増大されたそうです。同じ信教でもイスラム教では神の子としてのイエスの存在がない分、アラーの力が強大です。で、イスラム教では悪魔は人を誘惑できるけど、最終的には必ず神に負ける存在で、悪魔の王国とかの概念はないです。一時イスラム教国の方がアメリカを悪魔の国と表現して物議を醸しましたが、キリスト教徒の抱いたイメージよりも全然軽いイメージで、いつまでもいたずらっ気の抜けない勝てない喧嘩をする子供の国くらいのニュアンスだったようです。で、悪魔の正体それはっていうので狂気さん、でそれに対して、大魔教さん、 悪魔についてはこういうのもありますよ。神は悪魔と救世主を人に使わし試している。だいたいこんな感じだったかな。つまり悪魔と救世主の力は等しく神の使徒あるいは神の子なんです。全く同じ能力を持ち、ただ人類を導く方向が違う。そしてここが問題なんですが、当時のイスラエルの民にとって救世主とは、圧政を施すローマ帝国に反旗を翻しエルサレムの解放を行うものを指すのです。つまりイエスは救世主ではないんですね。どちらかというと戦犯者ヨハネの方が救世主の条件に合うような感じがします。ではイエスが救世主ではないとしたら、あの奇跡は、神は人に悪魔と救世主を使わします。そして神話は、五章都合のいいように書き換えられています。日本書紀しかり、古事記しかり、聖書も例外ではありませんね。さて真実は。以上。で次、第20夜、私の家の話で狂気三段。私の実家は昔出たんです。どうも家の建て方とおばが昔住んでいた時に知り合いからもらってきた怪しげなものが原因だったみたいです。今日はそんな私の家で見たあることを話します。私がまだ 4,5 歳の頃、家で豆まきをしていた時のことです。私はまだ小さいので玄関の扉の前で豆まきを見ていた時のことです。ちょうど玄関の隙間からこちらを見ている者がいるんです。ちょうどよく人の話に出てくるような鬼がこちらを見ているんです。その頃、年の割にはませていた私、どうせ誰かのいたずらだろうと思っていましたが、相手の姿は扉の隙間の部分しかなく、ちょうど扉のすりガラスになっている部分には何も映っていないんです。その扉はすぐに閉まりましたが、私がすぐにその扉を開けてもそこには誰もいませんでした。私は怖くなってその時のことを家族に聞けませんでした。なお私の父は今まで私が使っていた部屋で何者かに首を絞められたそうです。この家は足音が日常茶飯事的にします。で、我が家の話の続きをします。うちの場合、まず怪しげなものを処分した。中には仏像のようなものもあってかなり怖かった。その上、それらは2階の部屋から出てきた。隣の部屋から出てきたが、そこが一番出た。それから家を少し増築したし、階段の位置も変えた。それまで玄関の正面に階段があった。それが原因の一つだろう。どうもそのまま2階に溜まっていたようだ。部屋の前に立たれるとか声がしたりとかあった。それらを行ってからは全然出ないようになった。以上。この人の文章何言ってるかあんまりよくわからない。で、ジータレス読み62番、今来た。イサムさんこんばんはと、こんばんはです。今日は1000話まで頑張るということで楽しみにしておりますと。目指せ1000話。で、頑張りません。1000話までいけねっつうので、63番、イサムさんが今日は1000話読んで壺を 30% オフで売ると聞いてきましたと。俺壺いつも売ってたから、俺今日1000話読んでって軽く言うね、本当にね。楽勝楽勝ぐらいのね、壺売らないし1000話できねえ。はい、で、次いきます。第21夜、刀について立ち持ち三段。立ちを持つっていう立ち持ち三段。はい、じゃあ行きましょう。僕は刀を祖父から受け継ぎました。なぜ祖父からかというと、他に抜ける人がいなかったからです。他の人に抜かせると抜けないか取り込まれるかのどちらかでした。僕自身、気力の満ちていない時は取り込まれそうになるので抜かないことにしています。こういうものは力が強ければ強いほど持ち主にも強い精神力を要求するのでしょうね。ただ一旦力を貸してくれる側に回ってくれると、これ以上に頼れる相棒はいないって感じです。妖刀と名刀は紙一重と言えるんじゃないでしょうか。その刀を持った人が取り込まれれば妖刀と言われてしまうでしょうし、 そういう刀こそが魔を退ける力を持つのではないでしょうか。そういう刀も自分の主をきっと探していると思います、主。 GM さんの刀も主を探しているのではないでしょうか。それを見つけてしまった GM さんがその主に絡んでくるかもしれませんね。そのうちきっとお市長様も出会えると思いますよ。私も霊木から切り出した木刀を一本持っていますが、相当力は強いと思います。持っているのならそれでもう十分だと思いますよ。剣術についてはおっしゃられる通りかもしれません。もともと何も知らない人たちが戦場で効率よく人を殺すために編み出されたものと聞いていました。まさにカシマ立ちですねで、チャルさん、この刀を触れるようになったのは15の時です。鉄心の入った木刀で10年以上立ち木打ちを毎日毎日繰り返してやっと触れるようになりました。僕の話は地味なので、それでもよければ今度書き込みさせていただきます。以上。で、次、第22話目、曲に入る声で、うちは三段。よく CD などに入っている声がありますが、ほとんどは仕込みだそうです。本物は使えないんだと聞きました。私の友達は以前スタジオであるアーティストのレコーディングに行っていた。その時撮り終わった曲を聞き直していたところ、ザッザッザッと足音のようなものが入っていたので、周りの人と顔を見合わせた。曲が進むうちに足音の人数が増えていく。やばいからやめよう。慌てて曲を止めた後、後日撮り直すことになった。レコーディングを行っていたそのスタジオは東京の某所。戦争で多くの人が亡くなったところらしい。普段から怪しいものの気配がうようよしているそうな。ちなみにオフコースの声は仕込みらしいです。特に売るためではないらしいですが、しかし気持ち悪いものは気持ち悪い。友人曰く、アンリの曲は本物が入っている。曲名は教えてくれなかった。以上。で、次、第23夜目、私の、偽金縛り、ケンさん三段。これは私の偽金縛り体験です。私が浪人していた頃の話ですが、大学入試まで半年という時期に、やる気はないわ、成績は下降するわ、彼女には逃げられるわで、極度のストレスに見舞われた時に、私は毎晩のように偽金縛りに遭いました。どんなものかというと、電気を消して寝ると、寝入り花にサイレンのような耳鳴りが始まり、その音がだんだん大きくなって、他の音が何も聞こえなくなった頃から、両足が持ち上がり始めて直角まで上がります。なんでそうわかるかというと、足元の布団が顔に落ちてくるからです。ちなみにこの時は耳鳴りと体の硬直で苦しくって目を開けてる状況ではないんですが、それに抵抗して周りを見ようとしても何か見えたことはありませんでした。かっこ目の前は立ちくらみの時の状態に似ています。そして多分足は上がったままだろうと思うんですが、体全体が宙に浮いたような浮遊感が生じるとともに、南向きに寝ていたにもかかわらず、体が180度回転して北枕になって止まります。ここで汗だらけで息を切らして体の硬直が解けるというものでした。これが受験まで毎晩のように、多い時は一晩に 3,4 回続くんで、結構精神的にも参ってしまいました。でも精神的なストレスでこういう疑似心霊状況に陥ることがあるのだと我が身を持って体験すると、今更ながら人間の心身のメカニズムって不思議だなと感心してしまいます。これがなんで偽金縛りかと思うかって、それはその後本当の金縛りで霊が出てきたからです。それに受験終了と同時に嘘のように金縛りなくなっちゃったし、私の実家も結構お化け屋敷なんですが、それについてはまた次回。以上。ジータレス読み64番。関係ないけど前に言ってたバーグってカノコだっけと、ハンバーグ、カノコ、合ってます、近江牛のハンバーグカノコ
で次、
第24夜目お寺の話、ももちゃんさん談。私の師匠から聞いた話をします。師匠が7月にフラメンコライブを行うお寺の住職さんは、一時期家を継ぐことが嫌で寺を出てファッションショーの演出等をしていたそうです。有名なショーを手掛けたりとかなり成功していたらしいのですが、ある時突然家に戻って寺を継いだそうです。その理由はもちろん彼の祖父の生き霊が現れたから。ある晩眠っていると実家にいるはずの祖父が部屋に入ってきて、今まで見たこともない凄まじい表情で一言、寺に帰れと叱りつけ出て行ったそうです。慌てて奥さんに聞いてもお決まり通りおじいさんは来ていません。祖父の身に何かと思って実家に電話をしてもおじいさんは元気だったそうです。しかしその数日後、おじいさんは急に浄土へと旅立たれたそうです。彼は祖父の生き霊に叱られたこともあり、さすがに寺を継がなくてはまずいと思い、小ビジネス界から宗教界へと180度の方向転換をしたそうです。以上。次、第25夜目神社についてでシオンさんだ。神社と神社との間に立っている家というのは、得てして不幸が起こりやすいというのは本当なんでしょうか。本来神様の通り道上に人間が介入すると罰が当たるということですが、うちの近所にもあるんですけど、そこいらは発砲事件、変質者、交通事故、殺人事件、幽霊見たなどいろいろ起こるんです。偶然にしてもちょっと多すぎるような。それらの神社と神社の間は距離にするとほんの 1,2 キロ程度、普通の新興住宅地です。どちらの神社も、お狐様です、でも全ての神社と神社をつないだら人間の住めるところなんてどこにもなくなっちゃうし、偶然なのかな。因縁絡みの土地でもあるようだからそれも関係ありそうですが、この話と関連づけるつもりはないんですけど、うちの家系はどうも狐様とは相性良くないのかなと思うようなことがあるんです。前述の神社は夏になると毎年お祭りをやるのですが、小さい頃からこのお祭りに行くと必ずと言っていいほど熱を出して寝込んでしまいました。兄もそうです。お祭りの後いつも二人で寝込んでいたので、あまりの頻度に母から今度からあのお祭りには行かないようにと言われてしまいました。夏風邪とかはしゃぎすぎて疲れたとかそんなもんだろうと思い、大人になって昨年行ってみたのですが、帰りに事故に遭った。基本的に全ての事柄を心霊現象に結びつけたくないたちなんで、自分に関係することは大体の偶然のことだって片付けちゃうんですが、こういう話詳しい方いましたら厚かましいですがどうか教えてください。で、それに対してララさん談。はじめまして、ララと申します。神社について書かれていましたが、家の近くは神社です。道一本でつながっています。さらにその道をたどると少し離れたところにもう一つ神社があります。家はそう考えると神社と神社の間にある家です。でも何も起きてませんよ。確かにその道の線上で自殺した方とか女の人の霊が出るとか噂はありました。ああ変質者も出ましたね。でもこんなのってどこでも20年くらい住んでりゃあるもんでしょう。あんまり考えすぎない方がいいかもしれませんね。ただ神社を世話する人がいないとちょっと不安です。家の近くの神社は毎日友達の祖父が掃除したりしています。だけどその方が亡くなったらその後世話をする方はいるのかなと思います。基本的に人を呪っちゃうような神はいかんですな。はっきり言って嫌です。でも神社もいろいろあって、何かを封じるために建てられた神社もあるそうですし、あと愛知県にある熱田神社や三重県の伊勢神社は天皇のための神社ですし、だから一般の人がお参りに行っても御籠はないぞって中学の時に通っていた塾の先生は言っていました。でもシオンさんの近くの神社かどうかは地元の古い人に聞かなくちゃわかんないでしょうね。でも聞いたからってどうなるもんじゃないですね。でも基本的に気にしないことですよ。前にも書きましたが、負のパワーってどんどん固まっちゃうものなので、プラスに物事を考えることも必要ですよ。多分家の近くの神社は大丈夫。でも何が祀ってあるのかは知らない。で、竹中、長夜朝夜三段 で、それに対してまたです。ララさんのおっしゃる通り気にしないのが一番だと思います。私の住んでいるところはなぜか宗教団体が集中していて、おぎつね様から新興宗教団体まであらゆる種類の宗教施設が所狭しと並んでいますが、別に何も起こらないようです。逆にいいことがあった時だけ神社のおかげくらいに都合よく考えちゃいましょうよ。多分家の近くの神社は大丈夫で、昔々っていうのでレス・チャルさん、昔々大雨の降った翌朝に一人の旅人がある村を通りかかりました。その村には昔からウロのある大きな枯れ木があり、そのウロには水が溜まっていました。旅の男はいたずら心を起こし、川でウナギを捕まえるとそのウロに放しました。村人はそのウナギを見つけると不思議なことだと思い、水が枯れそうになると水を足し、ウナギを大切にしました。ある村人がうなぎ様に願をかけ、願いが叶ったのでそのお礼に小さな片代を奉納しました。時は流れてうなぎ様はうなぎ神になっていました。それも生贄を要求するような神になっていたのです。その頃偶然にうなぎを放した旅人が再び村を通りかかりました。うなぎ神の社を見て、うなぎが大きくなっているのを見た男は大笑いしながらうなぎを捕まえ食ってしまいました。何のたたりもありません。だってうなぎなんだからね。この話には何の意図も真意もありません。なんとなく思い出したので、負のパワーを溜め込むのはやめましょうぐらいかなと。で、ありがとうでシオンさん、ララさん、竹永長与さん、レッスンありがとうございました。お初の方にお返事いただけて喜んでおりますと。当方、実はそんなに気にしちゃいないんですよ。すぐ忘れるたちだし。ただそんなことってあるのかなって長年疑問に思っていたわけでして、姉がその地帯に住んでいることも関係ありまして、おぎつね様に罰当たることしたわけじゃないし、特に恐れる必要もないんですよね。書くの忘れたんですけど、片方の神社の方って九段の神社のすぐ向かいが墓地なんですよ。さらにその墓地の向かい側が昔処刑場晒し首を並べていたそうだったのだそう。素敵な建売り住宅地なのだが、家賃は破格のお値段と見た。悪いこと重なるのは神社のせいではなく、もしかしたらこのせいかも。しかし冷静になって考えてみると、神社と墓地と処刑場が固まってあるのって一体。ララさんの言うように因縁等を封じ込めるために建てられた神社なのかもしれませんね。そういえばその神社、世話をかける人どころか人がいるのすら見たことない。子供の頃友達もみんな気味悪がっていたし、人に忘れられたり意味嫌われたりする神社というのは力を発揮しなくなってしまうんでしょうが、神様ですから常にある一定の力はあるのでしょうが、人が手をかけたり敬うことで力をより発揮するのではなどと思っているのですが、過去にいろいろあった割にはご加護を期待するわけでもないけど、実は神社って結構好きな場所なんですよ。だから大丈夫です。ありがとうございました。美しい お話チャルさん、ありがとう。で、奥の細道の住人さんっていうので神社の話。実家の近くの神社にも墓地があります。お社の裏です。因縁話はありません。実家の周辺は農村地帯だったので至る所にお墓があります。だから神社の境内にもあるのかな。でも自分の敷地内にご先祖のお墓があるのは便利でいいと思う。おぎつね過去お稲荷さんはお祭りするのは簡単だけど、お祭りをするのをやめるというか祠を廃止するというのかのは大変、とても大変だと聞いたことがあります。どの神でもそうですけど、存在にすると特におぎつねさんの場合はたたりがすごいらしい。うちの母親の母親、つまりばあちゃんの実家は神社なんだけど、かっこおぎつねさんをお祭りしています。お寺かっこお墓の夜はガヤガヤしてすごくうるさいけど、神社の夜はシーンと物音を一つしないのでかえって怖いと聞いたことがあります。じゃあ神社にお墓がある場合って。ああ、突然思い出したけど、以前群馬の山の中に冬桜を見に行った時に神社の鳥居の真下で駐車してた車がいたな。しかもバックで。このバチ当たりもんが。あの車無事に帰れたんでしょうかね。以上。で、ジータレス読み、65番注文しようとして合ってるか分からなかったからさ、というかハンバーグがなんで NG ワードなんだと。 ごめんなさい。で、66番、線を読んで、んバーグと叫ぶと壺に入れられると聞いてきましたと。意味わかんねえ。金閣、銀閣みたいなやつのちょっとなんかおかしいバージョンで、67番、今回は神系の話が多いね、と。偏るんですね。そういう系の話が誰か投稿されたら、それに乗っかってダダダって、刀の話とか神の話、神社、そういうさ、話で固まるんですね。なんか傾向があるね。前になんか UFO の話が始まったら UFO 話がちょって積んで、まとまって出てきたりとか、まあなんかそういうのがあるみたいですね。やっぱりそういう話を見て、思い出したっていうんで書き込むんでしょうね。で、第26夜目、こういう話はダメですかで、イノシシハンターさん段。せっかくですので後輩の M 君が幽体離脱を体験した時の話を書き込ませていただきます。大学のクラブで後輩だった M 君が、俺幽体離脱したことありますよというので詳しく話を聞きました。私、ねえ、やっぱ飛んだりするの？ M、 飛びました。私の頭の中にはピーターパンのごとく高みから自分の街の夜景を見下ろす M 君の姿がパノラマのように展開しました。私、それでそれで？どのくらい高くまで飛んだの？ M 君、地上5センチくらいですかね。私、スピードは？ M 君、歩くのと同じくらいでした。じゃあ普通に歩けばよかったじゃん。と思ったけど口には出しませんでした。以上。で、第27夜、はじめまして、で、東三段。2年半ほど前からこのホームページを愛読させていただいている怖い話大好き人間ですと。幽体離脱の話が出ているので私も2つほど話をさせていただきます。私が高校生2年生くらいの秋、学校から帰った夕方、夕飯までの少しの時間、疲れていたので居間で寝ていました。しばらくこたつで仰向けになってうとうとしていると、すぐ隣の台所から母上のご飯よ起きなさいという声が聞こえました。ああ、呼んでると意識は朦朧として体はまだ眠っています。起きないといけないと思いつつまたうとうとし始めた頃、仰向けで寝ている私の背中を誰かに押されるような感覚があり、ぐっと胸から持ち上がるような感じがしました。自分ではあれなんで持ち上がるのと思った瞬間、ふっと体が宙に浮くような感じがしたので、怖い、戻らないとともがいたら、今度はガシッという感覚がして動けなくなってしまいました。目の前は真っ暗で、これが金縛りかなどという余裕はなく、こういう時どうやったら動くんだっけと必死に考え、体の中で一番使っている部分を動かせば動くような気がしたので、とりあえず手を動かそうとしてみました。動かない。動かそうにも感覚がない。いつもそこにあるはずの手がふわふわしていて、どこにあるのかわからない感じでした。じゃあ次は声を出してみようと思ったものの、自分ではううーと言ってるつもりでも喉が全く動かない。喉がダメなら舌はどうだと思い、なんとか動かしてみると、あーという声がやっと出て金縛りが解けました。母にご飯だと呼ばれてからほんの1分間くらいの出来事だったと思います。全ての感覚は闇の中で、映像は見てないので残念でしたが、あの時はなぜか幽体離脱への興味より恐怖が勝ってしまったのでした。もう一つは2階の布団で寝ていた時、ぼんやりと夢を見てしまいました。それはなぜか1階の部屋の天井付近から下を見下ろしている夢で、どうしてこんな夢を見ているんだろうと思った途端、ふと目が覚めました。目が覚めてみると自分はうつ伏せで寝ており、先ほど見た夢はちょうどその布団の敷いてある部屋の真下の部屋の映像でした。その時は直感で、ああ今体から抜けて下の部屋の天井に浮いていたんだなと思いました。そしてやはりもう少し自由に飛べたらいいなと思いました。幽体離脱らしき体験はその2つのみ。あとは金縛りとかも経験ありません。怖いものを見たという経験もなし。でも怖い話を聞くのは好き。夜中の大学の電気のついていない暗闇とかも平気で歩けます。夜一番怖いのは人間ですね。特に変態さん。あとは少し不思議な体験がいくつかあるので、機会があったらまた投稿させていただきます。 以上。次、第27夜、はじめましてで東さんだ。違う、やった。俺何やってんね。第28夜、同調で、ランカさんだ。はじめまして、こんにちは。ふらふらとインターネットをしていて、このページを見つけました。私の大好きなお話ばっかりで楽しい、でも怖いですが。私はあっちの世界の住人ではないのですが、不思議体験はかなり豊富です。家系、家系柄、プラス土地柄もあったんだと思いますが、今すごく自分自身のことで疑問に思っていることがあるのですが、私、人と同調してしまうらしいんです。変な話ですが、友達と同じ日に同じ夢を見たり、霊感の強い人といると同じものを見てしまうのです。あとはテレパシーみたいなことをしてしまったり、後日談として友達と一緒の夢は次の日に起こったことの予知夢でした。これって霊感じゃないですよね。誰か同じような体験をしている方教えてほしいです。私の最近の恐怖体験は、仕事の関係上昼に寝ているのですが、この前お昼ぐらいにふと目が覚めて気がつくと金縛りになっていました。私は疲れているんだと思い、ぼーっと溶けるのを待っていたら、いきなり耳を引っ張られ、私の体が床の中に入るような感覚に襲われました。しかも水中です。私は苦しかったので、もがきながらなんとか元の場所に戻ろうとするのですが、何度も何度も耳を引っ張られては水中へ。とにかく息はできないし苦しいので何度も抵抗していました。一瞬夢かと思ったんですが、つけっぱなしのテレビの音や外の声なんかもきちんと聞こえていて、どうしてよいのか分かりませんでした。抵抗すればするほど強くなる力に途方に暮れている私、その時ふと頭の中でくじの呪文を思い出したんです。すると手はふっとし、弱まり、私はその隙に自力で金縛りを解き、くじを切りました。何事もなかったかのような日常が戻ってきて、私は安堵とともにタバコに火をつけました。流しっぱなしだったテレビは、某局の昼にやっているおばちゃんに人気の番組で、私が金縛りになったのがその番組の冒頭、終わったのが相談電話頃。かなりの時間を水中にいた気がしたのですが、1時間以上とは本当にびっくりしました。ほっとしてから気がついたのは、耳を引っ張っていた手は子供だったことです。通りすがりで遊んでやろうと思ったのだと思いますが、私は金縛りの最中は本当に殺されると思いました。って本当に苦しかったので。でも本当にくじって聞くんですね。びっくりしました。この体験以外はほとんど七条関係の体験が多いです。私の場合、触覚が発達しているみたいで、触られたり気配はよく感じます。たまに見ますが、カラーではほとんど人と変わらないです。ただ私が見える時って、決まってあちらの方が驚くんです。いや本当に、それはもうビグッと肩を震わせて振り向くんですよ。そして逃げるように消えちゃいます。なぜに？でも顔ってもやがかかって見えないんですよ。謎です。初投稿のくせに長々とか書いてすいません。以上、ジータレース読み68番、幽体離脱は男のロマンだよねと。え？てかしたことねえしね、なんだ、金縛りもないですしね、金縛りって結構する人多いの？よくわかんないけど、じゃあ、次行きましょう。第29夜、予知夢で、ララさん、ダン。同調しちゃうのって不思議ですよね。聞いた話ですが、世界中の人間っていうのは魂の尾でつながってるんですって。頭のてっぺんから宇宙に向かって伸びていて、そこをたどると一つになるそうだ。だから親しい人ほどその人のことが分かったり、もちろん亡くなった人とも魂はつながってるそうです。私も一度すごい予知夢見ました。高校を卒業した春休みにバイトでもしようかなと思っていた頃、こんな夢を見ました。一人の女の人が私に向かって、ある男の人を指さしながら、この人がバツバツさんよ、かっこ名前はその時忘れた、この人は今度いなくなっちゃうよ、あ違う、この人は今度いなくなっちゃうなよ、人事異動でね、と言いました。 その時はまだ最初に始めた別のバイト先でバイトしていて、そこがどこかも分かりませんでした。夢は毎日のように見るので別に気にはしていなかったのですが、それから2ヶ月ぐらいして最初のバイト先を辞めることになったんです。入れ替わるようにして母が紹介してくれた近くの大手スーパーにバイトに行くことになりました。そこでバイトを始めた日になーんと同じ状況に遭いました。びっくりしましたよ。夢と同じ女の人だし、男の人は移動だし、これが今まで見た中で最強でしたね。以上。ジータ69番、イサムさんは金縛りになったことはありますかと、ないですとさっき言いました。ないです、ありません。何百話もこうやってはっきり言って、自分は、おかいたの百物語とかおかいたの、まとめサイトレス読みとかあらゆるものをやってますが、特にござんせんね、何かそういうことがあったんでしょうかって言われてもね、ないですね。いろんなの読んだんですけどね、小鳥箱とかも読みましたしね、だけどね、生き人形は、生人形は、読むなと言われたので読んでないです。あれは読むと本当にやばいと、いろんな方から言われまして、読んでます、はい。で70番、幽体離脱して好きな子の体に乗り移ってあんなことやこんなことをしちゃうんですね、わかりますと。好きな子の体に乗り移ってやるんですか、どうなのそれは。好きな子の体に乗り移ってやるんですか、俺わかりませんで、わかりますって言われても、で、71番、俺とおっちゃんも魂でつながってるよねと。あー、その71番さんのおじさんってことだと思うんですけど、魂でつながってるんですね。まあ、おじさんですからね、近い関係ですから、魂でつながる、魂って何っていうのがあるからね、よくわからないですけど正直、まあ、つながっ、みんなつながってるって思ったら平和にならない、わかんないけど、はい。じゃあ次行きます。第30夜、桜桜でうちは三段。以前バイトしていた頃に聞いた話を思い出したので書き込みます。私の雇い主のお友達はアメリカに女の子2人で旅行に行ったそうです。買い物が目当ての旅行だったらしく、何軒かお店を回った後、ある革製品を扱っている服屋さんに入ったそうです。そこはびっくりするくらい値段が安く、彼女たちは何着か試着してみることにしました。一人が試着を終わって試着室の外に出たのですが、もう一人の子は出てきません。お店の人に聞いたら、もう帰ったと冷たく言い放されたので外に出ました。ところがどこにも彼女の姿が見当たりません。散々探し回った挙句、警察にも連絡しましたが彼女は見つかりませんでした。帰国した後、彼女のご両親はアメリカに渡り、探偵を雇って捜索していると聞きました。けれどやはり見つからず、昇進の思いで帰ってきたそうです。そんなご両親のところに香港旅行から帰ってきた人が、日本語で桜桜を歌っている人がいたと、場所と建物の概要を説明したのです。ご両親は藁にもすがる思いですぐに香港に飛びました。教えてもらった通りの場所に行くと確かに歌が聞こえます。桜桜、細い震えるような声です。思い切って建物に入ってみると、そこは暗い売春宿でした。ご両親は驚きながらも歌を歌っている子に会わせてほしいと頼みました。現れたのはアメリカでいなくなった彼女でした。しかし彼女は逃げられないように足首から下を切り落とされ、肘から下もなく、薬かあまりにひどい仕打ちのせいか気が触れていたそうです。ご両親はそんな彼女を無理やり頼み込んで買い取って連れて帰ったそうです。この話を聞いてからしばらく試着室には入れませんでした。 以上。
ジータレス読み。で、72番、イサムさんの一番好きな子は自分のアナルですと。なんだそりゃ、意味わかんねえ。なんだ好きな子はって、あ、おかしくね。
何を、あ、もう、はい、NG ワード。てか、なんでも NG ワードにしちゃうけど、まあ、ダメなんですけどね。まあ、しませんけど、うん。この文章おかしいですよね。どう考えてもね。で、73番。男なら何度か朝起きたら息子が金縛りになっていたって恐怖体験であるよね、と。
あるね。てか、ねえわけねえしね。恐怖体験なの、それ。ありそうだね、恐怖体験。あのね、なんだっけ。小学校の、保健の教科書とかにありそうじゃないの。うん、おかしいと助けてっていうね、はい。で、74番、むしろ金縛りにならなくなってからが恐怖ですと。はい。で、75番、最近は試着室じゃなくて深夜のファミレスの方が怖いよねと。試着室もある意味怖いかもしれないけどさ、だって試着室に入ったらさ、密室じゃんよ。で、鏡のところ、なんつうのかな。そっち側、その入ってね、鏡とかがあるところが、もしガーと開いてさ、人がね、出てきて、そうやって連れてかれたりしたらと思うとさ、しかもあんまりガチャガチャ音が鳴ってもさ、服脱いでんだとかさ、そこで着替えてるんだって思うぐらいで済んじゃうから、そういうことされても気がつかないんだよね。うん。で、いなくなっても、まあ、靴とかは置いてあるけど、よほど時間が経たないと気がつかないし、危ないね。うん。で、深夜のファミレスの方がなんで怖いの？あれかな？ペッパーランチの、事件の、あれがあってからかな？うん。そういうことなのかな？突然ね、シャッターが閉まってたっけ、詳しいのちょっとど忘れしましたけど、シャッターが突然閉まって、店員と店長がみたいなやつだったよね、確かね。逃げれませんからね。で、ジータ76番、エクトプラズムも出てたりするよねと。エクトプラズムっていうのは、これあれでしょ、73番の流れでしょ。っていうか、これ絶対イタコさんでしょ、これ。76番。エクトプラズムなんて書くの、イタコさんぐらいしかいないでしょ。で、77番、おっちゃん、コンと。ここで、こんばんはです。まあ、おっちゃんじゃないんですけども、とりあえずこんばんはです。はい。で、78番、そうそう、肉系のファミレスでさらわれた事件が日本でもあったと。さらわれたっていうのがあるんですか？さらわれた事件、どういう事件なんだろう、よくわかんねえな。で、79番、僕アルバイトって絶叫する人とかがいるからじゃねえと。あれちゃんと動画見た。あれ怖えよ。あれ怖え。僕アルバイトって言ったら、ていうかね、なんでもいいんですよ、言うの。別に。なんか、とにかく、吠えたかったんだよね。吠えて、威嚇したかったんだよね。で、突然あんなね、レジに乗っかって、僕アルバイトって言ったらね、どうしていいかわかんねえもん、もう。でもあれ、結構捨て身、危ないっすよね、あれ。うん。もうちょっと行っちゃってるやつだったら、黙らせるために刺しちゃうかもしれないぞ、本当にって思うけど。うん。中途半端な気持ちで強盗しようとするやつだからあれで通じたんだけど、ほんと、うん。もうちょっと言っちゃってるやつだったら殺されてたかもしんないね。そういう風に言ったことでびっくりして刺すみたいなね。うん、で、80番。エクトプラズムぐらい日常会話で普通に出てくる言葉だよと。出てこないで。エクトプラズムって言いづれえし。うん。俺だったらバブルスライムって言うから、まあ、言わないですけど。で、81番、アルバイトと叫びながら息子が金縛りならもっと怖いよねと。あ、レジにドーンって乗って、僕アルバイトって言って、 子が金縛り。なんだそれは。それもうなんかね、その発想がすごい、おっさんっぽいね。おっさんの、なんだろう。会社で、なんか飲み会とかやってる時に、出てくるおっさんの会話っぽい雰囲気っていうのかな。なんか、そういう感じがするね。うん。で、ジーター82番。2レス、2つのレス、イタコさんと間違われた。もうイタコ136号って名乗ってもいいよね、と。いや、つか、間違われたっていうのは、まず、エクトプラズムって言ったりとか、なんか、イタコさんっぽい雰囲気があるんですよ。だからね、イタコさんでいいですよ、82番さんは。いいですよってダメなんですけど。83番、バブルスライムは日常会話でよく使うよね、と。使うでしょ。あと、はぐれメダル。はぐれメダルとかも使うんだ。出ちゃったはぐれメダルみたいな。言わねえけど、絶対言わねえけど、そんなの。ドラクエ会話したことねえし、そんなの。あ、出た出た、レッサーデーモンみたいな。しねえけどね、そんなの。うん。魔人の金槌は言うね。言わない。まあいいや。あ、メラゾーマは言うかな。言わないな。うん。あ、イオナズンは言うやつで、いるかもしんない。もしかしたら。うん、まあそれもいねえや。で、次。31夜目。水の神様のたたりで、ミレ三段。あっち系が濃い知人から聞いた話です。母親が知り合いの女性から、最近急に腰が痛くて困るという相談を受けました。何かしたかと聞くと、自分の持っている土地にあった道祖神が気に入ったので家に持って帰り、床の間に飾ったとのこと。えらいことをしましたなと、知り合いの修験者のところに一緒に行ったそうです。修験者曰く、道祖神は水神様だが、このたたりは水神のたたりではなく、水神を心身していた、そこに住んでいた人の恨みを買ったものだ。その女性は知人の母にそこまで詳しくは言っていなかったそうですが、実はその土地に住んでいた人がいたのを今度使うことになったと追い立て、その時にその家のそばにあった道祖神が気に入って、どうせ自分の土地にあったものだからと持って帰ったとのこと。その道祖神はそこに住んでいた人が心身していて、毎日お供えをしていたそうです。修験者の勧めに従い、住んでいた人に詫びを入れて道祖神を返し、相応の立ち退き料を支払ったところ、腰痛はなくなったとか。その修験者が住んでいるのが隣町と聞いて驚きました。ただ私の知人があっち系に走るのを母親がよく承知していて、どこに住んでいるとか具体的なことは教えてくれなかったそうです。家の近所でもよく小さな祠を見かけます。結構新しいのが多かったり、道に背中を向けてるものが多かったりで、何か不思議です。以上。ジータ84番。イオナズンは面接で使うらしいね、と。魔法使えるんですよ、と。イオナズン使えるんですよ、と。見せましょうかってやつですよね、で、MP が足りねえって話ですよ。で、85番。あなたの息子ははぐれメタルね、パートと言われたら嬉しいよね、と。ん？あなたの息子ははぐれメタルね、パート。なんだパートって。ん？バートバート？ん？ちょっとあんまりよく意味がわからないんですけど。パート？バート？うん、どっちにしろよくわかんない。ごめん。うん。俺がついていけてない。で、次、第32夜目。後ろで歩く者で、レニー三段。はじめまして。新あっちの世界ゾーンの第49夜目、後ろで歩く者の話に出てきた彼氏です。あっちの世界ゾーンは半年くらい前からずっとロムってました。なんでロムだったかと言いますと、全く霊感がなく霊体験がないんです。
かっこちなみに僕は怪談話等は大好きで、彼女や友人の霊体験を聞くのが大好きなのですが、実際にそういうスポットへ行きたいと言い出しておいて、一番最初にやっぱり帰ろうよと言い出す情けない性格です。で、鉄平城の後ろを歩く者の話なんですが、話の通り僕もいましたし、その時のことも覚えています。僕は足音聞いてないんですよ。まあ喋りが好きなんで聞いてなかったってこともあると思うのですが、彼女に言われて振り返ってもやっぱり人はいない。彼女に引っ張られて急ぎ足、最後には駆け足ですぐ近くに止めてあった車まで戻ったんですが、やばい感じがした。あと1メートルくらいだったと後から言われてビビってました。いくつか体験話をしてくれて、やばいと思ったなんて話を彼女から聞いたことがなかったんで、やばかったって言われた時はちょっと泣き入りました。そういう状況でも霊を体験することができなかったことを考えても、やっぱり僕には霊感がないんだなとつくづく思ったりします。体験できることがいいのかは、いいことか良くないことかは分かりませんが、とこのように霊体験をしたいと思いつつ、それらしい場所には近づかない僕は、これからもあっちの世界ゾーンを愛読していくつもりです。これからも皆さんの素晴らしい体験談を心待ちにしていますね。皆さんくれぐれもお体にはお気をつけて、っていうので、新あっちの世界ゾーン、さっき言ってた、49夜目っていうのは、新っていう字が深いっていう字のやつ、もうすでに自分が読んでます。それの話についてでした。以上。で、次第、33夜目、人骨3連発、キムラック京都さん&レンさん団。美術室、キムラック京都さん団。私の通う高校の美術室には人の頭蓋骨、もちろん本物、届け出なしがあります。だから霊現象があるというのではなく、何も起こりません。昔学校の裏から出てきたらしいです。昔は学校の裏がヤブだったそうです。誰の頭蓋骨なのでしょうかね。で、レンさん、骨といえばキムラック京都さん、不思議です。今日はなぜか人骨のお話に縁があります。会社で2度も人骨の話が出まして、キムラック京都さんので3度目です。その話は、その1、ワイキキの某通りが工事中で、 D さんがご主人と通りかかったとき、工事現場の人が大騒ぎしていたので穴を覗いたら、大口を開けた頭蓋骨があったとのこと。なぜか観光客でもない D さんのご主人はカメラを持ち合わせており、ついでに写真を撮ったそうです。その後知人に、口を開けた頭蓋骨は苦しんで亡くなった証拠なので写真を処分するように言われたそうです。で、その2、某超有名ホテル、かっこホノルル、名前はもちろん場所も伏せておきましょうの改築工事中、壁の中から立ち姿の人骨が出たそうです。長期その部屋を使った人が死体を壁に塗り込んだでしょうが、相当古いものらしく、犯人の割り出し不可能だそうです。ただの噂話ではありません。聞いた人が聞いた人ですから、実話です。以上。ジータ86番、硬いけど速いのか、そういう意味じゃあ85番さんの言ってることおかしくね、嬉しいよねって書いてるよ、うん、で87番、そういえば視聴シリーズ増えたなぁと。あ、増えたんだ、あれから通じが出てきたんですか、なるほど。で88番、霊感がない方が幸せなんでしょうねと。うん、だと思いますよ。うん、だってあったらさ、いろいろね、自分はね、別に信じる信じない置いといて、まあ、ある、そのそういうあるっていう人がいるから、まああるのかもしれないんですけど、まあ自分はないのでさっぱりわかんないんですけど、だってあったらなんかいろいろね、体に支障をきたしたりとかさ、 あそこが怖いだとか、これがああだとかさ、見えちゃったり感じちゃうわけだから、ねえ、普通に生活に支障が出るでしょ、だって。うん。支障が出る。支障が出るほどまでいかないけど、なんていうのかな、普通に生活できない部分があったりするじゃんよ。それがね、うん。そういうのがあっていい場合もあるんでしょうけど、やっぱりね、デメリットの方が、普通に生活する上でね、うん、の方が多いんじゃないかなと思ったりするんですけどね。だない方が、知らない方が、だからなんていうの？もし、人間の目が良すぎて、ホコリとかさ、そういうのがもし見えるぐらい視力が良かったりしたらさ、この世界生きていけないでしょ？だって、もうそこら中にホコリなんて舞ってるし、そういうのね、もう生きていけねえ、うわ、もうなんだこれっていう風になるけど、だそれが見えないぐらいの視力だから、そこら中に埃が舞ってようが何しようが、息でね、普通に何も気にしないで息できるとかそういうのあるからさ、そういう感じ、うん、で、89番、歯医者さんも学生の時に本物の頭蓋骨を教材で買うと聞いたことがと。本物の頭蓋骨？歯医者さん？じゃあすぐ毎年すげえことになるじゃん。だってそうしたらその頭蓋骨はどっから、特に子供の虫歯がないものはインド系から来るとかいろいろ考えると怖いねと。子供の虫歯がないものはインド系から来る？嘘だよ、本当か？それはそれはねえよな、どう考えてもな。いろんな、だって引っかかるでしょそれ、いろんなところが、その 霊とかそういうあれじゃなくてさ、本物はねえべよって思うけど、っていうか本物の頭蓋骨を教材で買う？そうしたらねえって思うよ普通にそれはないんじゃないのって思うよ、うん。で、90番さん、ジータ、俺今まで恋人ができたことないんだけど間違いなく霊障だよねと。あー、あるね。あるある。あるよ。それはね、あるね。あのね、何かね、邪魔されてる。うん。邪魔されて、とんでもないことになってる。多分ね、うん。できるかなと思ってもね、絶対なんかね、邪魔するんだよね。多分自分をね。そういうスタンドがついてるね、多分。うん。霊障だね。霊波紋だね。はい。で、次。で、次。なんだ ?91 番、倫理的にね、と。うん、そう、倫理的にね。うん、で、92番、あ、倫理的にねっていうのは、89番さんの、本物の頭骨を、教材で、っていう話についてね。で、92番、おっちゃんは霊障で体が切れるって言ってたのはどうなった？と。あ、未だに体切れますね。これ霊障ですか、これ。自分は、なんだろう。よく起こることだから大して霊障だとかそういう風に全く思ってないんですけど、相変わらずですね、まあ、あのバギクロスですね、あ、ドラクエ用語出ましたねここで、いや真面目な話、体にですね、一定方向とかじゃなくてランダムに、ズバズバズバッと、本当にかまいたちっていう感じで、体中が切り刻まれるという、まあ、深くはないんですけど、なんて言うんですかね、ピッピッピと、なんて言ったらいいのかな、うん、まあ、切り傷なんですけど、スッスッスッと入ってる。で、うん、まあ、気づいてる時にはその部分が赤くなってて、まあかさぶたになってるんですけど、だから血が出たってことなんでしょうね、かさぶたになってるってことね。でそれがピピピッと、いろんな方向に入ってるっていうのはあります。はい。で、93番さんで、俺今まで恋人ができたことないんだけどに対して、もしかしたら一人でエクトプラズムの出しすぎだよと。あー、なるほど。なるほどじゃねえけど。出しすぎ。それにつながるんですか？なるほど。よくわからないですけど。はい。で、
94番さん、筋肉の生成速度に皮が追いついていないんじゃねと、避けていくってこと、いやそれはねえと思うよ。で95番さん、二重人格でもう一つの人格が自傷行為をしてるのかもしれないけどねと。あー、二重人格怖いな、それやばいわ。で、96、俺たまに性婚出るよと。出た、来ちゃった、すごい人が。俺たまにっていう、すごいあのフランクにね、俺たまに出るよっていうね、出るんだ、すげえな。で97番、法律で人の遺体処理法を決められてるんじゃないのと。人の遺体処理法律もなんかあんじゃないの。でも処理法っていうか、うん。で98、天狗じゃ天狗の仕業じゃって書いたんだけど、天狗っていうかかまいたち。で99番、日常での怪異や霊障は本人は意外と気づかないものですよと。そう、普通になっちゃってるからね、うん。で100番、それ急にデブるからだよと。急にデブるとなるのかよ。ってかだって関係なしに普通にちっちゃい頃からあったしね、うん。そう、だから日常だから。で101番、ちなみに傷の数っていうのはそんな別に大して多くなくて、まあ、2、30本ですよ。多いよ、そうね。そんなねえけど。うん、それでもね、5以上はあるね。5以上10以下ぐらいはあるのかな。長さは5センチ、6センチとか。うん。が、いろんなところ。うん。に出ますね。でもそうだね、背中の方は見えないのでちょっとわからないんですけど、でも触る限りはほとんど出ないですかね、うん。で、101番、おっちゃん寝ながら一人 SM やってんじゃねと。あー、寝ながら一人 SM そうか、一人で。またそれ、そっち、それはあっちっていうか、もうどっちも世界ゾーンですよ、もう。意味わかんない。で、102番、字が傷になっていたらチャンスカードですよと。あー、102番さんはイタコさんじゃないですかこれいや知らないですけど、ね、あ、傷が字になっていたらですよね。はじめって読めますよ、お茶でありますけど、はじめっていうやつね、うん。チャンスカードだね。うん。なんつか、ないね。字にはない、見えない。おそらく。で、103番。脱皮中なんじゃねえと。中なんだ。脱皮中なのかよ。どういうことで脱皮中っつうのは、よくわかんねえけど。はい。で、104番。1じゃねえかと。おっせえ気づくの、つかツッコミいらないから別にそこ恥ずかしいから。はい、で次行きましょう。第34夜目、キツネについて。でチャラさんだ。どうもキツネ系動物系で盛り上がっているので少々、キツネ神系には系列がたくさんあります。仏教過去密教系では抱き似天の地上動物のインドジャッカルが中国を経由して日本に入る際にすでに狐でした。ダキニテンはヒンズーの女神というか屍鬼、シキ、鬼女、鬼女で、シバ神が勇気の元締めとして軽視する時の眷属です。ダキには美しい天女の姿で例のジャッカルに乗っています。このジャッカルが中国、日本の人には狐に見えます。で、より馴染みの深い狐になったんだと思います。ちなみに、この女神様のご利益は、狩猟者を魔から守るとか、食物を与えてくれるとか、ご神系の神様です。でも、もともと鬼女なので、鬼女なので、いい加減な扱いをすると、肝を取りに来るそうなので、狐神が怖いというのも、この辺りから出た話でしょう。次は、道教系の、キツネ信仰。これは皆さんもご存知のキツネです。那須の殺生石の伝説にもあるように、金剛九尾のキツネ。あ、違うわ。金の毛、金毛、九尾のキツネ。これは同教の考え方で、
石木動物、石木動物でも修行を積めば霊力がこもり力が使えるというやつです。方針演技のダッキですね。あとは古代の動物信仰です。大口の、神神、真の神イコール狼、マムシ、真の虫イコールマムシのように、古代人は人間より強い動物の持つ天性の力や知恵を恐れ敬っていたわけで、人里に近いところにいる狐も当然そのような存在だったわけです。ちなみに寒狐は天イタチにそっくりです。両方ともポピュラーな動物ですよね。人より動物の方が自然の中では上手に生きていくもんね。で、稲荷ですが、これはダキニ天の食物を与える神としての一面と、古代からあった、保身の穂、食べる神、受け持ちの神の考え方が融合して、地上動物であったキツネが神に願いの筋を伝えてくれる存在として大きくなったものです。稲作は中国から来たものなので、当然道教思想も混ざっていると思います。伏見で稲荷の位、括弧正1位とか正3位とかをいただくというあたりか、あたりはそこから来ているのでは。狐をないがしろにすると恐ろしい。というのも、ダキニ天の鬼女としての性格から説明ができると思います。動物霊が怖いというのは、自分の魂というか人格というか、うまく説明できないんだけど、パーソナリティ部分のを動物のレベルまで落として祈願するからだと思います。動物が悪いというのではなくて、なんで仏教用語で畜生とか言う、畜生というかというと、畜生というのはよく言って荷心がない、悪く言えば余裕と推測がない存在なんです。例えば犬は主人に忠実ですよね。主人が何かで怒っていて犬をぶどうとしていても、犬はその予測ができない。あるいはあと1時間後にもっと美味しい餌が用意されていても、待てないで目先のまずい餌をむさぼってしまう。そのあたりが問題なんです。動物霊を刺激するといっても、自分の別体がそのような形で動くので問題が出るわけです。聞き分けがない場合が往々にしてあるというわけで、畜生の世界というのはそういう意味で暗く不安な世界だと仏教では言っています。そういうレベルまで自分を落としてする祈願というのは、これまた人の不幸であったりして、結局狐、犬神、蛇とかいろいろ言っても使う人の問題なんだよね。最後になりましたが、守護霊として思念するなら、同じ動物でもなるべく格の高いものの方がいいようです。竜とかね。竜くんは神竜というように、もともとは自然の大きな力の神格化ですから、その点蛇くんも、雷の化身ですから、竜や蛇の姿の中に自然の大きな流れを感じることができるんでしょう。過去他の動物が悪いわけじゃない、もともと動物くん自体は全然悪いわけじゃない。狐を仕事するなら、その上に乗るダキニ天と彼女のボスの芝神、芝がより温厚になって密教に取り入れられた、胎児財天と彼ら天部のボスの大悲如来まで、考えられるようにしていけばいいのでは。こんなこと書いても自分の守護霊が全然わからん。以上。俺は何を言ってるかがさっぱりわからん。ジータ105、いや待て、縄文、あ違う、縄目文字ということも考えられる。あれならほとんど一本線で表せるはずだと。何でも言えちゃう。106番モールツ信号かもわからんねと。つーじゃねえか。で107番、こうなったらその傷はアップするしかないね。その手のマニアの女性にモテるかもと。なんだその手のマニアの女性って怖いよ。で108番、その傷はある女性に対してのメッセージかもと。へえ、ある女性に対して傷だらけですと、女王様ってことね。で109番、平家が一代で栄えたのも清盛がダキニに願ったからだって話があるねと。ダキニの呪法は効果が高いけど反動も高いから、平家はわずか3代で、ついえたのだって話。ちなみにダキニは死神のモデルって話もあるそうでと。イタコさんだねこれ、詳しいし、はい。で、110番さん、正1位正3位っていう風に読んだんですけど、詳しくないんだが、小1位小3位ではないかと。だからさっぱりわかんないから普通に読んじゃいますよ、そういうの。どれが正しいかなんで。わかんないですからね。小1位小3位はあ。で111番、大事在天と。
大自在天か。そうか、大自在天っていう感じか。大自在天。俺なんて読んだ？大自在天。まあ、いいんじゃない？うん。はい。しょうもがないです。さっぱりそういうのを知らないですからね。何言ってるかさっぱりわかんないですもん。だって今の読んで。はい。ものすごいいろいろお勉強してるなって感じしましたもん、今読んで。うん、今の方、すごいなと。うん。そうそう。はい。で、次行きましょう。これ読んだっけ？第35夜目、幽体離脱、ミオさん、ダンで合ってる、これ。もう分かんなくなっちゃったよ。どれ読んでないのか。はい。で、行きましょう。こんばんは、はじめましてと、ミオと言いまする。前からここは見に来てたんですけど、掲示板見るのは今日が初めてなのです。皆様よろしくと。前の方の書き子を見てたら、幽体離脱のお話が、それを見てて、私、思い出したことがあるんです。それは中学の時でした。お友達と音楽室に話しながら入っていったんです。で、普通に歩いてたら何かにつまずいたんだと思います。とにかく何かの弾みに後頭部がスッて涼しくなったんです。その時思ったことは、魂ずれた。アホみたいですね。でもその時頭の後ろから魂がずれて空気に触ったと思ったんです。何だったんでしょうか。あと去年のお盆くらいから仏間の天井に雨漏りしているような音がするんです。その時はお盆が終わったら静かになったんですけど、でも上は父母の寝室なんですよね。音も移動してるし。でも期間限定ってわけでもないみたいです。よく音してます。でもちなみに今日もしてました。何なんだろう。以上。ジータ112番、業務連絡、申し訳ない、下品なレスしかしてませんと。申し訳ないって。いや、いいんですけど。で、レスありがとうございます。で、113番、お勉強ができて、羨ましいな、おいと。酒飲みのおっさんみたいな。お勉強できて、みたいなね。羨ましいな、おいつ。俺、全然わかんねえんだけど。うん。で、忘れちゃうしね。あんまりボケーっと読んでるから。で、114番。1万話終わる頃にはじゃねえよ。1万話ってなんだよ、1万話っつうのは。俺、1万話なんてやったら俺ね、俺それ職業にしてなんかできんじゃねえの、俺。立派なマニアになれるよと。俺、遠いな、マニアの道は遠いな。1万話か。かりんとうクラスだね。俺まだ全然登ってねえや。1万話っておい、ゼロ多いぜ、1個。うん、まあ確かに1000話読んでもね、そのマニアってとこに行くかって言ったら絶対行きませんから、多分変わらないですから。だって600話読んで俺これなんだよ、だって。で、次。36夜目、死体置き場、千巻和成さん、千巻和成、千巻一が一で成功のせい、三段、死体置き場、第36夜。いつもロムさせていただいてるものです。いやー、全然霊感もなく、霊関係の経験もないので、何も書くことはなかったのです。今までは。なんて書き方をしてしまうと、まるで何かあるかのように思われてしまいますね。実はただの気のせいだとは分かっているのですが、少し気になったことがあったので書かせてください。今、実家に住んでるのですが、実家は東京大空襲の際に死体置き場になった場所だったらしいのです。お寺の辞書なので。で、家の鬼門にあたる北東はスペースを空けてあるのです。場所が場所なので、ギリギリいっぱいまで建物が建っているのですが、その空間一坪程度だけ裏庭と呼べるような空白地帯があるのです。で、今の俺の部屋はその空白地帯に面している部屋で、俺のベッドはその空白地帯に頭を向けて壁にぴったりとくっついているのです。実はここ数日、いや2週間くらい前からかな、夢でカラスが俺の肩に降りてくる夢を見て以来、朝起きるたびに肩が異常に重いのです。仕事柄腕を上げたり下ろしたり振り回したりしているものなので、その疲労だとは思うのですが、
もしかしたら土地のせいかなとも思うので、よろしかったら風水や潮盛り、くじを切るなどで対抗できるものなら対抗したいので、参考資料等を教えていただきたいのですが、簡単な対処法なんかを教えていただければ最高です。ぶしつけで失礼とは思いますが、お願いできませんでしょうかと。に対してリサさんです。それはちょっと怖いですねと、私の知り合いは昔よく自分の部屋で金縛りとかにかかりやすい人だったんですが、部屋の四隅に塩盛りをして部屋全体を7本のお線香の煙で清めると、その時何回も南無法蓮華経を唱えます。金縛りとかにかからなくなりました。千巻千巻さんに聞くかどうか分かりませんが、一度試してみてください。盛り塩は荒塩でやるのがベストです。もう、私も引っ越しした時や何かこの部屋怖いなと感じた時などに盛り塩&線香清めをやります。でチャルさん、東京大空襲の時は下町一帯全部死体の山でした。伝聞ですが、現在の浅草の、体育館も大きな穴を掘って、その穴が土をかけなくても死体で埋まってしまうほどだったそうです。戦後50年経って成仏した方もかなり多いのですが、思いが強い方でまだ上がれずに残っている方もいると思います。リッサさんが書き込んだような盛り塩は割とオールマイティーです。お試しになってはいかがでしょうかと。お線香とお題目はお好みで、大丈夫だと思います。あとはこのような体験をしたこともご縁ということで、私に頼られても何もできないが光の方向へ向かってください、過去つまり成仏するようになど、お祈りなどされてはいかがでしょうか。特に宗派とかは関係ないと思います。そんでも悪さするような気分けのないやつの場合は強い気迫で払ってしまいましょうと。で、千巻さん、お返事ありがとうございます。ただ線香は蚊取り線香じゃダメですよね。粗塩も使ってないので普通の塩ですが、それで試しますと。で、主球さん段で、それに対してです。お塩は一度朝日に当てた方が効果があると思いますよと。で、次竹中、長屋さん段でレス。そういえば昨日仕事の都合で帰りが終電近くだったんですが、電車の中でリングの被害者みたいに大口開けてぐったり寝ている人がいて、一瞬ドキッとしました。久しぶりにちょっと怖かったかも。で、この際お墓参りでも行ってついでにお寺でお線香を買ってくるというのはどうでしょうかと。普段疎遠にしていても思い切って守ってくださいねとご先祖様を頼りにしてしまうのも手ではないかと。まあお線香は仏具屋でも簡単に手に入りますから、そこまですることもないかもしれませんがと。以上。ジータ115。線は読み終わっても新線話朗読とか始まるんでしょ。みんなわかってるよ、おっちゃんの考えはと。俺の考えになかった。なかった。線は読み終わって新線話朗読とは。引退です。ねえわ。てかそれねえよ、どう考えても。何新線話朗読って。新たに帰ってきたっていうね。てかどこに線は埋まってんの、ここ以外に。あとあるのかよまだ線は。すげえやな、本当に尽きないね。うん、あるね、どこにもどこでも。うん、すごいね本当にっていう。で次、37夜目、あの鳥居は、でシオンさん&皆さんのレス。皆さんのレスが長かった場合は端折ります。じゃあ行きましょう。鳥居シオンさん団。そういえば成田の鳥居の撤去無事に済んだようですが、特に何もなかったんでしょうか。今回はそれらしい話も聞かなかったんですけど、詳しいお話知ってる方いらっしゃったらどうか教えてください。でピヨピヨ三段、成田の鳥居の撤去は、成田の鳥居撤去ってニュースでも流れてましたよね。11時からのニュースは毎日見てるのですが、その時の VTR では一瞬突風が吹いただけで怪我人死人が出ることはなかったみたいですよ。でもちゃんとテロップで突風がって出てました。ただなんであの瞬間に突風が吹いてクレーンがこけそうになったかなって不思議には思いましたが、過去の撤去の時と違って画面には出ませんでしたが、それなりに移動させてごめんちゃいってことでお詫びしてたんじゃないですかね。この辺勝手な推測ですけど。で、シオンさん、突風が吹いた、そして鳥居が倒れたじゃなくてよかったっす。で、LED さん段、みんな間違ってるよと。 鳥居の話ですが、成田じゃなくて羽田空港だ。ばあちゃん家が羽田にあるので、あそこの鳥居はものすごく同じ、馴染みがありますと。身近なミステリースポットだったもんで、今回も何も起こらないかな、何か起こらないかななんて不謹慎なことを考えてましたと。でピヨピヨ三段、大変失礼しましたと。空港そばの鳥居としか記憶しておりませんでした。あー、またバカをさらけて、しもうたと。でゆうすけさん、羽田空港の鳥居、僕の友人で羽田空港に勤務していたやつがいます。そいつはもしかしたら鳥居を動かす役が回ってくるかもと相当ビビってましたが、結局鳥居を動かす数週間前に九州へと移動で、そいつから聞いた話ですが、あそこには鳥居以外にもいろいろとあるらしいです。もともと鳥居のあったところは狐を祀っていたらしく、その影響か鳥居を動かす人には狐がつくっていうのはあの辺でかなり有名らしいですが、他にも滑走路を歩く人がいたりとかが頻繁にあるそうで、0時を過ぎた羽田は本当にやばいそうです。で、LED さん遅れましたがということで、シオンさん、ご指摘されてやっと気づきました。生き恥、君になるとこでした。あーバカ、この上ないです。どうもありがとうございましたと。ゆうすけさん、鳥居情報ありがとうございます。実際に鳥居を動かす側としたらそれは嫌ですよねと。小さい頃ですが、家族旅行の帰り、父がどう走っても羽田空港の同じところに着いてしまうということがありました。結局夜中2時くらいまでうろうろして怖かったのをなんとなく覚えてます。その時羽田はなぜか霧がかかってたことだけはなぜかしっかり覚えてます。春だったので、奥の細道の住人さん、羽田の鳥居、どこにいたんで移転したんでしょうか、穴守神社に帰ったんでしょうか。でゆうすけさん、羽田の鳥居は同じ羽田空港内です。滑走路とは全然違う方に移しまして、今は非常に落ち着いてるみたいですね。今後何もないといいですがと。でケンさん三段、羽田空港の鳥居、あれ動かしたのうちの会社です。特にその後たたってません。なんかあっさり何事もなく移動完了したみたいです。別の件で死亡事故をやってるけどねと。で以上。ジータ116番、人狼千夜朗読とかはと。人狼千夜、千夜ってどういうことだ。自分がすでに読んだことあるのはまだでも10夜ぐらいだよな多分あれな。てか1夜のボリュームが桁違いだ。で117番、イタコさんなら用意してくれてる。用意してくれるじゃなくてくれてる。いやー、千だって2000はいっちゃうんだよ。そうするとないんじゃないの、いくらなんでも。そんなにね、ないと思うよ。で、次、第38夜、金縛りに合わなくなった理由。で、ゆうすけさんだ。北海道に住んでいた時に飼っていた犬が6月4日に天寿を全うしました。それ以来僕は金縛りに合わなくなりました。唯一昨日金縛りに会いましたが、疲れのせいだったみたいです。やっぱりどこからか守ってくれてるんでしょうね。以上。唯一昨日金縛りに会いましたがって書いてあるけど、会ってんじゃんって思うけど。で第39夜、ヒゲで竹中長也さんだ。誰かヒゲについての何か知ってる方いらっしゃるでしょうか。あ、引っかかないで、引かないでください。実はかなりこっちの世界っぽい話なんですが、私ヒゲが生えてくるんですよ時々。それも一本だけ、しかも真っ白で、やけに腰が強いのです。でなんかそれが生えてくると結構忙しくなったり苦労したりする時期が巡ってくるみたいなんですが、なんだと思います、ちょっと気になったりしてと。でチャルさん、ヒゲというか、霊毛と言ったら言い過ぎなので、で私は女性だし 猫好きなので個人的には猫毛と呼んでますがあります。どこに入るかは不明ですが、気がつくとたった一本だけ、それも純白で、猫毛というにふさわしい細さと強靭さとすべすべさを持ってます。白というといわゆる白髪ちゃんと突っ込まれそうなのですが、人の白髪の白さじゃなくて白い猫系の動物の白さです。私は自分の髪の毛は犬の毛のように太くて硬いのですが、猫毛はまさしく猫の毛、肩口とか鎖骨あたり、顎などに生えることが多いです。別にそれで何か起こるわけではないのですが、見つかると、あー猫毛猫猫猫と言われつつ抜かれてしまい、本当に猫の毛みたいだとしばし干渉するのがお決まりのコースです。 で、木村京都さん、星の強い白いヒゲって何かかっこいいですね、崇拝の対象にしたいくらいです、過去冗談です。以上。次、第40夜ヤバい地名で皆さんのレッスン談。キタキツネ牧場、木村区京都さん談。これってどこですか、私は聞いたことないのですが、過去札幌在住の北海道民です。あとキタキツネには触らない方がいいです、エキノコックスつく可能性がありますから。川の水もヤバいです、あっちの世界的にヤバい川もあります、例えば足洗い川で。木村区京都さん、ララさん談。キタキツネ牧場は観光旅行のツアーコースだと思います、修学旅行でも行ったしゼミの旅行でも行きました、私は愛知県人。キタキツネは見てて可愛いですが、とても臭くて触る気になりませんでした。エキノコックスも怖いですしね。ルールルルルとかやってる場合じゃないですよ。で、家の地方には、もっとヤバそうなネーミングの池とかあります。その名も首洗い池。あ、怖い怖い。戦国時代に討ち取った敵の首を洗ってた池らしい。で、怖い地名、奥の細道の住人さん。深谷市に血洗い島という交差点があります。でも、島はありません。で、ヤバい地名、シオンさん段。こんなこと書いていいもんかどうかわかりませんが、ヤバい地名というより逆に綺麗な名前の地名のところもヤバいのだと聞いた覚えがあります。〇〇が丘とか花の名前とか後ろから取ってつけたようななんとなくいいイメージの地名、過去新興住宅地などに多いところは昔処刑場や戦場など因縁のある土地であることが多いらしく、過去もともとは〇〇塚とか〇〇戦場跡地とか気味悪い地名であるにもかかわらず、そのままの地名では家を建てても誰も住み着かないので地名を変更したりするのだそうです。全てがそうだとは思いませんが、昔からその土地に住み着いていた人でもない限りはそんなことはつゆ知らずにそこに住んでしまうわけです。不動産屋の苦肉の策というところでしょうか。で、ララさん、綺麗な地名っていうんでちょっと待ってね。ごめんなさいね。続き、綺麗な地名でララさんだ。家の近くにはウドという地名があります。本当です。ちなみにカタカナです。そのすぐ近くの信号にはキセラギという、書いてあります。本当です。この2つのギャップはすごいです。で、シオン様へ、木村区京都さん、綺麗な名前の土地なら札幌にたくさんありますよ。例えば美しが丘とかひばりが丘とか。あと余談ですが、札幌の八冠とか琴路とかって地形がやたらと複雑なのですが、囚人やタコ労働者たちを逃がさないためにわざと複雑にしたんだそうです。で、シオンさん、人穴神社、地名の話で思い出したんですが、知り合いの当時学生がS が気味悪い神社に行ってきたとの話、詳しい話は忘れましたが、何でも入り口に面白半分でこの神社を訪れると恐ろしい目に遭うといったような内容の不気味な立て札があり、噂ではここを訪れる人は必ず事故に遭うということなのです。で、 S はその3日後に車との接触事故を起こしたそうです。怪我はないとのことでしたが、バイクは修理に出し5万かかったそうです。結局一緒に行った S を除く友人4人中3人が1ヶ月以内に何らかの事故を起こしたとのことです。みんな立て札のことは全然気にしなかったようです。はじめこの話を聞いた時はあまりにも出来すぎた話だけに、話作ってんのと違うかと思ったんですけど、なんせ神社の名前が名前ですから覚えていたわけなんですが、どなたかここについて詳しい方いらっしゃったらどうか教えてください。かっこどっかの心霊系サイトに白糸へ行く道の途中に鳥居があって、そこを車でくぐると事故に遭うといったことが書いてありましたが、少なくとも噂は本当ぽかった。この素晴らしきバチ当たり野郎 S はこれに懲りず北海道の有名な出るところへ行ったまま連絡が取れずじまいになっておりますので、話を聞くことができないのです。連絡しろよ S。 で、ミレさん段、地名イキメ、地名ですが宮崎にはイキメ台という住宅地があります。てっきりイクメダイと読むと思ってたら、実はイキメダイ。落ちてきた、平の影清が自ら目玉をくり抜いて捨てた地というのが由来です。イキメというホームページもあります。先日京都の有名な能役者がぜひ影清ゆかりの地で影清を演じたいと宮崎で講演がありました。行きたかったのですが、なんとなく不気味でパスしました。 で、諸星鳴神三段、僕の知ってる地名です。僕の知ってる地名の話、僕の先輩の妹さんがその湖で死体を発見しました。学校の行事か何かで行った時のことで新聞にも載ったそうです。その湖の名前は今は違う漢字を当てています。北海道の千歳の近くです。その近くには精神病院があって、うなり声とか聞こえてくるそうです。自殺する人もいるらしいですが、物多いところで死体はまず上がらないそうです。新しい漢字は、支笏湖、古い漢字では死の骨の湖だそうです。漢字は聞いた話で確かめてませんが、友達の中では常識でしたと。で、カニャさん、北海道ってなんだか知ってる地名が全てミステリアス。支笏湖も洞爺湖も網走刑務所も、鎖塚も平和の滝もなど行きましたが、鈍い私はつつがなく帰ってきてしまいました。去年のキャンプの時は眠れなくて起きていたのに、隣で寝ている旦那が霊体験しているのに気がつかないなんてことも。あっち系がこんなに好きなのに全く相手にされないなんて、まるで気分は片思いの純情少女で、木村九郎三段、カニャ様へ。足別の滝行きました。滝の上から見下ろすとなかなかですよ。で、支笏湖、この名前は伊達ではありません。 2,3 年に一度の割合でフラン死体が上がってきます。我が校はある公園から支笏湖まで36キロも歩かされる最悪の伝統行事があるのですが、その時は疲れすぎて何も感じませんでした。感じても困りますが。で、港さん、段、ためもん釣り岩、地名の話が出てますが、以前から気になっていたのが槍ヶ岳の近くにあるためもん釣り岩、由来が気になるのですが、どなたかご存知ありませんでしょうか。ありませんでしょうか。あんまりあっちじゃない気もしますが、それではお願いします。で、終わって、で、以上と。で、ジーダー118番。ああ、確かに支笏湖は浮いてこないねと。はあ、浮いてこない、ふん、支笏なんだ。本当にフラン死体がたまに上がってくる。なるほど。で、次、第41話、ユタについての知ってる限り、テルル三段、新作で沖縄のユタのことが書かれてあったので、実家の田舎のことを思い出し、多少知ってるユタのことを書こうかと思いました。興味のない人はすっ飛ばしてください。私の田舎はイタコが多い場所です。イタコというよりユタ神様、またはユタ、またはイタ、これはイタコという意味だろうなと呼ばれています。その昔、薩摩のユッタンという魔女の血を引いた人が多く生息してた鹿児島なので、過去ユタの語源らしいです。そのせいでユタが多いのだと思います。鹿児島を中心に九州に縦に広がってると思います。沖縄のユタは有名ですが、鹿児島も多いんですよ。そのユッタン一族の末裔の多くがユタと呼ばれる人たちだと言われます。ちなみにユタは全て女性です。ユタのほとんどは自宅に人を入れてお告げをします。その時、少量の米、酒、大豆など、そして少しばかりのお布施、数千円程度納め占ってもらいます。もちろん霊的なことも見てもらいます。私の田舎の人たちはユタを大事にします。宗教的な意味合いというよりも、そう、神社やお寺を祀るような感覚です。数年に一度はユタにお告げをしてもらうことがあります。子供が生まれた時、その子供のことを見てもらったり、もしくは結婚、受験、仕事を、起こす時など神社にお参りに行く感覚でユタのところへ行きます。親しみやすいのでユタ神様と呼ばず、ユタと呼び捨てるところが私は気に入っていますけどね。ユタのお家は玄関の上のところに、締め縄に白い紙でできたもの、過去お祓いの時に振り回す棒の先に束のようについているあれをかけているので、一目でユタのいる家はわかります。看板のようなものですね。しかも温泉街の温泉宿のように隣り合わせでそういう家が乱立してたり、お母さんがユタをやっている友達もたくさんいました。中学の時はちょうど校舎の真裏にユタの家があり、授業中ふっと窓の外を見るとユタの家の中庭で、多分お仕事風景だと思うが、霊媒というより何やら怪しげな踊りを踊ってるのを目撃したり、白装束を干してる様子が伺えたり、海の苦しみに近い断末魔のような叫び声が教室まで響いたりと、今思うと変な町に住んでいたと思います。やはりユタもピンキリで、当たる当たらないがあり、もっと田舎の方、村とも言うに行くと本格的で的中率がグッとアップするらしいです。 昔 NHK のドキュメントでユタを取り上げたことがありました。母が私のことを見てもらった時のこと、母は、あんたはこの子のしたいことは何でもさせてあげなさいって言われたのよ、それだけとのことだったらしい。その心はと、なぜ母は問わなかったのか、それが残念です。それお告げというより子供の育て方なんじゃ。玉ひよクラブの上等句じゃねえか。ごまかされたな母よ。ちなみに私のいとこの女の子の場合は、この子は将来豊になれるから悪いことをして叱るときは叩かないでつねって叱りなさい。神様になれる子は叩いちゃいかんよとのことだったらしい。なるほど、神様に手を振りかざすのは罰当たりだもんな。以上。ジータ119番、身投げするとしばらくは浮いてこないんですよと。あれ、なんで浮いてこないの？身投げすると、え、普通浮いてくるんだよな、なんで浮いてこないんだ何かあるのか。で、次、第42夜目、素朴な疑問で小豆洗い三段。いつもあっちの話楽しませていただいてます。脈絡ないんですけど、ちょっと疑問に思いまして、あっち系の人を見ることのできる人っていますよね。で、私全く霊感ないんですけど、一度だけそうかなっていうものを見たことがあるんです。まずそれを説明します。ある夏の早朝、4時くらいだったと思います。外のものすごい雨の音で目が覚めてしまいまして、すげえ雨降ってるなぁなどと思いながら、2階の自分の部屋から表の道路を見下ろしたんです。するとですね、街灯の下に何か浮かんでるんですね。説明すると、一応人型なんです。頭があって肩があって、でもどっちが顔かわからない。手もないし、足も下の方に向かって円錐形にすぼんでいて、でもって浮いてるんです。全体の雰囲気としては、その形のものが体に布切れのようなものを巻きつけてふわふわ浮きながら回転してる、ちょっと古いですけど映画のポルターガイストシリーズの感じですというものです。で、私としては非常に珍しいものを見たと思い、しばらく観察していたんです。いた頃は何なんだろう、自然現象なのか、もしそうなら何なのか。最初見た時は大きな白いビニール袋が破れて風に舞ってるんだと思ったのですが、雨音で目が覚めるほどの雨が降ってるのにそんなことはありえません。で、もう一つ考えたのが、雨が地面に当たってそのしぶきが上昇気流かなんかで舞い上がっているのではとも思ったのですが、あまりにも形がまとまっているし、そんな局地的な上昇気流など起こるのだろうかと考え、この考えも却下。それで他にうまく説明できるようなことが浮かんでこなくて、観察を開始してから10分くらい経って、初めてそのものに恐怖を感じ、観察をやめて布団かぶって震えてました。と、このような感じのものを見たんですが、一体あれは何だったのか、またこんな感じで見えることもあるのでしょうか。で、話長くなりましたけど、素朴な疑問です。10年くらい前の話なんですけど、未だ引っかかってます。どなたか教えてください、よろしくお願いしますということで、それに対してレスユウスケさん、僕は変なところで見たりしますと。交差点の信号とかで僕以外に3人の人が信号を待っていたはずなのに、青になって渡り始めると自分以外に2人しかいなかったりとか、一見あっちとは思わなかったのに、後から考えるとあっちだったのかななんてことがたまにあります。なんか悪さしてくるやつがいると寒気がしたりしますが、ただいるだけの人の場合ってすごい自然に生きている人のように存在を受け入れちゃったりします。たまに僕に気づかれてることを気づかずにのほーんとしているやつもいたりするし、そういうやつは僕に気づくと慌てていなくなったりします。悪さしないやつだったら僕たちが気づいていないだけであちこちにいると思いますよ。で、以上。ジータ120番、水草やら何やらに絡まってなかなか浮いてこないらしいよと。まあさっき読んだように、支笏湖の場合は藻とかが多いせいで上がってこねえって言ってましたね、書いてありましたねはい、藻とかがあるせいで、そんなので結構上がってこねえんだな、そんな相当絡まるのか、はい。で、次、第43夜、ビニール袋でララ三段。 あずき洗いさん、それ私も見たよ。それは私が生まれて初めてあっちらしき世界を覗いてしまったものです。それを見たのは小学生の3年生ぐらいだったと思います。まず舞台となった家の話を。家は丁字路になっており、道路と道路に面しています。ただ片方は県道で、もう片方は市道です。市道は私たち家族しか通りません。先は畑になってます。どうやらその市道は霊道らしく、ちなみに家は玄関開けたら廊下と階段があります。小さい時はとても玄関が暗く感じてとても嫌いでした。今はどういうわけか何も感じません。問題の物体は玄関の脇にある小さいベランダで友達といる時に見ました。最初はビニール袋が飛んでいるのだと思いました。本当に風で飛ばされてるみたいでしたから、でもなんか違うんです。それはゆっくりとただ地面に水平に飛んでました。色はやはり白っぽいグレーです。一緒に遊んでいた友達も見てました。これを見た時、私は直感的にこれがあっち系だと思ったけど怖くなかった。私は一緒にいた友達を怖がらせてはいけないと思い、あれなーにという彼女に、ああビニール袋だよと言いました。彼女も何か感じたんでしょうね。でもそれっきりその話はしませんでした。数日後、一人でいる時にまたもや同じのを見ました。まるっきり同じ大きさ、色、飛び方でした。時が過ぎて私はかなりの怖がりになりました。見たくない、聞きたくない、そう思いました。それからは一度も見ていません。多分そういう能力は純粋であるがゆえについてしまうんではないかと。でも今は見れなくてよかったなと思う反面、見たいような気もします。以上。で、第44夜目、浮かぶもの G1 三段。学生の頃、最古に合宿に行き、樹海を突っ切る国道を先輩の車の助手席に乗って走っていた時です。時刻は日暮れまでちょっとあるくらいでした。地上3、4メーターくらいのところを浮かぶ白いものがゆっくり道路を横断してました。大きさは人間くらいかな。物質という感じではなく、ビニールよりもっと儚い感じでした。きっと私の気のせいだと思っていたら、運転している先輩が、おい、今なんか横切ってったよな。以上。第45夜目、はじめまして、のび太さん段。どうも、初めて書き込みさせていただきます。長いことロムってばかりでしたが、そろそろ大丈夫かなと思い実行しました。2年くらい前から1年間ほどむちゃくちゃあっちの世界の住人や鬼とか厄介なものを、私は見えないのでよくわかりませんが、力のある友人が言うにはを自覚しないで読んでしまう体質だったので、この後のページは読むのも書くのもその友人に起因されてました。昼間に隠れて読んでましたけど、今はというと周りにあっちの世界の隣人がほとんどいなくなった。引っ越したり別れたりしたせいか、おとなしくなってしまって、せいぜい気配が読めるか読めないかくらいに落ち着きました。ちょっと残念だったり、客観的に見て取れる怖い体験はしていないもんでネタは提供できないのですが、今暮らしている自宅、過去事情があって一人暮らしには、一時期4人くらいあっちの住人がいたとか、猫が何もないところに向かって威嚇するとかくらいしかないです。当事者にとってはとんでもないことなんでしょうけど、恐怖体験がしてみたかったり、でも一人暮らしだから怖い目に遭うのは嫌だったり、わがままですね。某東京、東京湾観音とかおじゃが池とか行ったことあるのですが、目に見えて怖い思いはしていません。ちょっとしたことはあったんですけどね、体の左半身がしびれて痛いとか。行ってみたいなと思っている矢柱霊園、八の柱の霊園はとても怖いところだそうで、一人では行けないと言って、一人では行けないと言った手たらく。うん。では。以上。で、次、46夜目、雲が嫌いになった理由、レードさん段。 はじめまして。友人と一緒にこのページを拝見していたんですが、爆笑してたのってもしかしてオイラだけでしょうか。いや、その手の体験があっても屈折率がとか夢やとか言ってる人間なんです。そんなオイラが知っている怖い話、このページにあった登山話でちょっと思い出したこと。オイラの学校では夏の間に夜間登山をするんです。クラスで好きな者同士で7人くらいのグループを使って順番に登る。オイラのグループは後ろから何番目、しかもかなりあっち系苦手な人多し。出発、みんな緊張感となんとなくな恐怖感、その他もろもろでめっちゃハイテンション。ただやたらと喋りつつ、まだ前のグループが見えているので少し落ち着いていた。しばらく行く、ちょっと恐怖感増し気味。面白かったオイラ、期待に応えて懐中電灯で下から顔を照らしてみる。予想以上にビビられ泣かれ怒られる。懐中電灯を取り上げられかけたので、さすがに転落死はとおとなしくしていようと誓う。後にこの時みんなの反応を試しておいてよかったととことんに思うことになる。さらに進んでオイラのグループは最後尾と合流しかけていた。黙々と歩くメンバー、辺りは完璧な闇の中。唐突に視界が開け、街の夜景が一望できるスポットに出る。全員が疲れも忘れその夜景にはしゃいでいた。この時何かが意識に引っかかっていて、つい後ろを振り返った。最後尾はオイラ、先生たちすらいないはず。なんか、振り向いたそこには何もなかった。みんなもそろそろ移動の体勢に入ってる。よし、勘違いだ。向き直って歩き出そうとしたオイラは瞬時にして凍りついた。ってなんやねんあれは。オイラの視界の端っこに確かに何かの影があった。はっきりとは見ていない、はっきり言って見たくない。でももしかしたら勘違いかもしれん。無理やりそれを直視してみる。黒い物体、妙に小さい、犬のようで、なんか不格好に頭が大きくてボコボコして足がいっぱい。オイラの視力は 2.0、 しかも猫系、見ようとすればはっきり見えてしまう。それは人の腕を蜘蛛の足のごとく生やした胴から上だけの人間だった。そいつが足を駆使して岩だらけの斜面を横切っていく。グロい、動くなっていうか動かんといてくれ。凍りついているオイラにメンバーが声をかけてくれた。思わず喋りかけた言葉を飲み込む。まずい、ここで言ったらパニックは間違いない。もしそうなれば、ちょっとボケが回ってめっちゃ苦しい言い訳に蹴落とされかかる。振り向いたそこにあの物体はもういなかった。あれが何だったのかは知らない、知りたくもない。この話は結局誰にもしていない。もしすればパニックは必然だから、だからこれは半分寝ながら歩いていたんだということにしておく。この時からオイラは雲が大嫌いです。以上。で、次、第47夜目、ちょっといい話、東さん談。じゃあ行きましょう。全く怖くないのですが、少しだけ不思議な話を。皆さんは動物を飼ってらっしゃいますか？私は小学校4年の時から10年ほどアヒルを飼っていました。その子はオスで、名前はありがちですが、ガーコという名前でした。水鳥なので毎日水浴びをさせたり、世話はとても大変でした。家族にとても慣れていて、特に私は自分の子供のように可愛がりました。しかし私が大学生の頃、そのアヒル君は他界してしまい、実家から遠い大学に行っていた私は死に目に会えず、とてもとても悲しい思いをしました。そのアヒル君が死んでから1年経った初夏、つまり一周忌の当日、実家で月下美人が初めて咲いたとのこと。その月下美人は昔どなたかから株をもらったのですが、植物好きな母がいくら世話しても全く花が咲かず、水は与えていたものの長い間庭に放っておかれてたものでした。月下美人は真っ白い大輪の花で一晩しか花をつけません。私はその話を聞いたとき、ああ、アヒル君が一日だけ帰ってきたんだと思いました。家族のみんなもそう感じたようです。真っ白な大輪の花は可愛がっていたアヒル君の真っ白な羽のようだと母は不思議だねと電話で嬉しそうに報告してくれました。偶然の一言で終わってしまう出来事かもしれませんね。でも私にはそうとは思えません。あれから数年経ちましたが、我が家のその月下美人が咲いたのは後にも先にもこの一度だけです。一周忌ってやっぱり特別なんでしょうか。以上。 で第48話目実を言うとで、千巻和成さんだな。どうやら肩が重いのは部屋のせいではなかったみたいです。とあるいたずらを以前やったことがきっかけになっていたようです。実は俺カラスを忌み嫌っています。前の仕事場のそばにいたずらカラスがいて、弱者の歩行者、過去女性や老人、子供に後ろからすぐ上をフライパスするんです。で、俺はやられたことはないのですが、バカにされているような気がしてゴム鉄砲で牽制したりしていました。で、今の仕事場にもカラスがいて見てしまったんです。スズメを捕獲して食べるカラスを。当たり前なのかもしれませんが、しっかりとスズメの巣を探してそこにいるスズメのヒナを捕食しに来るのです。それを数回見た俺は趣味のエアガンで威嚇しました。かっこ一番威力は小さく、当たっても驚いて逃げる程度の威力。とやらそれが良くなかったらしいです。今日久々に仕事場にカラスが来たので早速威嚇をして追っ払いました。さすがに当たりはしませんでしたが、撃つだけで逃げてくれるので一発撃って追っ払った後、急に肩が重くなったのです。まさか動物霊なんかにやられてるのか。そう思った瞬間ムッとしましたが、負けず嫌いなもので、一応確かめる意味で周りには聞こえないように、俺がカラスを撃つからか、もしそうなら上がらなくなるくらい肩を重くしろというと、わずかに肩が重くなりました。さすがに上がらないほどではありませんでしたが、これはさすがに霊なのか気のせいなのか判断がつかないけど、いつまでも重いままなのも嫌なので、もうカラスを撃たないからどいてくれないかというと、スーッとわずかに軽くなって、しかしまだ重い、カラスの呪いか、なんとかしてどかしたいんだが、どうすりゃいいんでしょう。以上。ジータ121番。私もカラスに頭を蹴られたことがありますよ。ちなみにカラスは光るものが好きらしい。ていうかね、カラスまたね、最近のはね、でっかい、最近のなのか、そういう風にただなんか、オーラがそう見せてるのか知らないですけど、カラスでけえんですよね。でも自分蹴られたりとかいうことはないです。なんか前テレビでなんか見た時はカラスがまあいろんな鳴き方してますけど、あいつら連携なんですよね。持ち回りみたいのがあって、でいろいろ鳴き方でいろいろ伝えてるっていう話をしてた、カラスを見続けて何十年みたいな専門家の人っていうのが言ってたテレビを見たことがあるんですけど、あいつら相当連携組んでるんですよね。カラスは光るものが好きらしいっていうのは確かあったような気がするんだけどな。でもすごいっすよね。だって電車に乗って移動したりとかするらしいですからね。もう飛ぶのがつれえと、そのもう時間かかっても疲れちゃうから、よし電車の上に乗っかれば目的地まで着くから行っちゃえっつんで無賃乗車ですよ。つっても屋根ですけどね、確かに乗って、そのきちんとそのゴミの捨てる日を分かってて、そのゴミの捨てる日の時に、連携組んでいくっていうのを聞いたことあるんですけど、本当かどうか知らない。はい、で122番、カラスってスズメ食うのかと。俺も知らなかったです。知らない、食うんだ。で123番、カラスは人間の顔を覚えるからねと。あ、そうなんですか。それも知らないですね。覚えるんですか。やっぱ頭いいな、どこにそんな脳みそ持ってんだ。224番、カラスがゴミあさってたと。もう報告ですよね、とりあえず124番さんは。あさりますよあいつは、すごいことになってますからね、本当に。で125番、カラスは犬以上の知能指数があるらしいですよねと。すごいな、犬以上、それはすごいね。 カラスをペットにしてうまくなんか扱ったらいろいろできそうな気がしますね。そうしたら、犬があれ取ってこいっつって取ってきたりしますけど、カラスにあれ取ってこいっつって取ってたらね、あいつ飛びますから、屋根の上に乗っかっちゃったんだけど、あれいいみたいので、カーっつって言ってくんないかな、あれ。そう、高章みたいなね、やつ行けっつって。で、126番、ホラー映画エクソシストで悪魔を退治したのはカラス神父でしたね、と。あー、これわかんねえや。で、127番、カラスは原始的な道具を作れるってのが、ネイチャーに載ってたよっていうことですかね。原始的な道具、ね、あれって原始的な道具を作る？いやー、わかんない。原始的な道具ってどういうこと？どういうのを原始的な道具っていうの？わからないですね。とりあえず、なんつうの？さっき言ったその電車で移動するとか、ね、くるみみたいなやつを、道路に置いて、で、去ってって、車がバーンって割るのを割ってバラバラにしたやつで中が出たやつを食べるとかさ。そう。そういうのをうまくやるんですよね、そういうのを。奴らは残るなって感じしましたけどね。あそこまで適応能力が高いと。で、128番。奴らは何でも食うよ。石鹸でも仲間の死骸もと。仲間の死骸も食うんだ、あいつ。すげえな。カニバリズムだ。129番。人間、カラス、犬という順番だな、と。三つ並べると、はい。で、130番。そんな、だなっつって、びっくりマークつけなくても、まあ、その三つで、さっきね、カラスは犬以上の知能質があるらしいですよねって書いてあるから、まあ、順番的に言ったらね、まあ、そうじゃないのって思うけど。130番。プロレスラーで、マスカラスって言いましたよね、と。言いましたね。ミルマスカラスね。そう。レイミステリオね。まあ、違いますけど。で、131番。原始的な道具っていうのは、千箱機って書いてあるんですけど、千箱機ってなんだ？それを何？作るの？カラスが？すごくね？それ知らないけど。千箱機って何？なんか聞いたことありそうで、全然形が思い浮かばないんだけど。千の刃を扱うって書いてあって、脱穀作業用具。すごいじゃん、これ、千箱機って、これ。これ作ってたらすごくね。稲刈りの際、後に脱穀作業で使った道具。千箱機はたくさんの刃を持つことから、千箱とも。一度に千の束、千箱もの稲を焦げるから、千箱とも呼ばれるものですと書いてありますけどね。それ、カラス作ってたらもうすげえね。てか、ブレスがよく入るな。で、132番、折り曲げた針金を餌を取るのを見せて、曲がってない針金をあげたら自分で曲げて餌を取るんだよと。へえ、学習能力が高いですね、やっぱりすごいですね。やっぱ連携とかね、適応能力とか素晴らしい、生き残るねやつはね。で、133番、カラス使いになれば仕事がありそうですねと。いや、わかんないけど、なるかもしれないよ。そう、いけっつって。でもな、何に使える仕事。わかんないけど。で、次。第49話目。今日はあと2話で終わります。偶然かもしれないけど、っていうので、奥の細道の住人三段。うちの会社は製造業です。だから社員の数はめちゃくちゃ多いです。1万人ぐらい。だからっていうのはよくわかんないけど。で、だいたい20人から30人くらいで一つの部を構成しています。うちの部は15人なんでちょっと小さめです。ことの起こりは一昨年の秋。私が今の職場に転勤してくる直前に前任者のおじが亡くなりました。癌でした。発見された時は手遅れてあっけなく亡くなったそうです。この職場に来て2年、まだ働き盛りの人でした。で、 この叔父の後任として私が転勤してきました。そして去年の秋、私の家族が亡くなりました。病気をしてたわけでも事故に遭ったわけでもなく、道で倒れてそれっきりの突然死でした。先週、先輩の母親が亡くなりました。定年退職した人の代わりに去年転勤してきた人でした。1年に1人ずつ。これって偶然なんですよね。冒頭の社員の数からするとめちゃくちゃ不幸が多い職場なのは確かですけど、偶然ですよね。きっと新しく来た人にばかり不幸が起こるのも、お祓いでもした方がいいんですかね。誰も何も言わないけど、でもなんとなく私は一昨年亡くなった叔父が引っ張ってるような気がする。でちょっと腹を立てている。腹を立てる、言われもないけど言ってやりたい。引っ張るな、ボケ。以上。で次、第50夜目、変な部屋、ピロピロ三段。今日はこれで終了。50夜目。どうも、初めて投稿します。なんか怖い話というわけではないのですが、変な部屋に住んでたことがあったもんで、皆さんの意見を聞きたいと思いました。ちょっとした8階建てのマンション、アパートだったのですが、そこの6階に住んでました。窓からの景色も良好で風通しも良くなるので窓を開いたりしていたのですが、当然窓を閉めると部屋に風が吹いたりはしません。それなのに蛍光灯のコードがいきなり風で吹かれたかのように揺れ出したということが毎日ありました。決まって夕方を過ぎた頃です。最初のうちは別に風だろうなと気にならなかったのですが、妙に均等に揺れているし、揺れている時間も異様に長かったので気になって調べてみたのですが、風などは全くなく、試しにろうそくの火を持って行っても揺れるのは電灯からぶら下がっているコードのみという状態でした。その真下で寝ていることが多かったので非常に気になりましたね。目の前でブラブラブラブラ。最初のうちはそのコートだけでした。それをずっとそのままにしてたら、ドアの外のインターホンがドンという音とともに落ちたんです。取れた後を見てみるとコードが抜けていて、それに2センチくらいの鍵状の釘が2本。普通に考えて風などで取れるはずもありません。その時気にもせずにはめて戻しておいたら、また数日後にドンと。当然周りに誰もいません。そのまたしばらく後、過去コードは揺れるし、インターホンはたまに落ちるということのまま、ビデオを見ていると意味もなくカセットが貼り出されました。それまで何の問題もなかったビデオデッキです。途中でいきなりエジェクトを押したわけでもないのに、ポンと。それも何回も起こりました。しばらくしてもっと自分に合った条件の物件を見つけたのでそちらに移ったのですが、ここでは当然何もなく、ビデオデッキも全く正常に稼働しています。やっぱりそのままずっと住んでたら、何か起こってたのでしょうか。以上。はい、というわけでこれで650話目まで終了。残り350、近いくて遠い。はい。で、ジーターレス読み134番、このままだと製造業はみんな派遣社員になっちゃうよと。うん、派遣社員多いもん、本当に。そう、困っちゃうんだよね、ほんとね。年上なのに自分の下っていう人がいっぱいいるっていうね、嫌な世の中ですっていう、ありますよね。派遣ばっかりだもんな。派遣だとね。ね、なかなか大変だよ。うん。そう、安い。ね、いろいろついてないから大変ですよね、派遣社員だと。そっから上がって、正社員になれれば、あれなんですけど。235番、やばい部屋では電気製品が壊れるという話が多いね、と。なんでなんですかね、磁場関連？磁場が乱れるんですかね。そういうので電気製品、電化製品が壊れるっていうのがあるんですかね。 確かにね、だって普通にまず明かりが消えるっていうのから、始まりね、いろいろありますよね、何か乱されるんだろうな、で、136番、終わりが見えてくると寂しいねと終わらせますよ、頑張って。寂しい？そうなの？また誰かがね、千話朗読をやってくれればいいんですよ、本当に今日も頑張ったな、俺3時間もずっと読みっぱなしですよ、はい、で、137番ジバっていうのは、磁力の磁じゃなくて地上の地、磁場が乱れているから霊らしきものを見るという説もある人、磁場が乱れてるから霊らしきものを見る、な、見えちゃうんですかね、そういうの。ほう、で、138番、派遣ばっかになってもいいけど正社員と同等にしてよねと。正社員と同等じゃないから派遣になっちゃってんじゃないのって思うけど、なぜ派遣を取るのかと、正社員じゃなくて、で、139番、お、随分ちょっと上の方のに対して、レスですけど、霊感がない方が幸せなんでしょうねに対してですけど、そうとも限らないんだよこれがと。霊感があれば悪い霊が来ても分かるから逃げれるが、霊感がないと悪霊や怨霊に疲れても気づかずに事故に遭ったりもすると。なるほど、でもね、だからそれを悪霊や怨霊に疲れてるっていうのに気づかないってことがまだ幸せなんじゃないのっていうことですよ。普通に事故っちゃったとか、そういう風に思ってる方がまだ幸せなんじゃないのと。だってもう気づい、分かっちゃうとさ、それはそれでね、まあ確かに避けれるってこともあるんでしょうけど、また見えてる以上さ、避けなくちゃいけなくなるでしょ、今度。逆に。見えちゃってるから、もうそこに入れれないですから、もう、ねえ、悪い例、もうこれはやべえと。いうようなレベルが、まあ、そのレベルがあるとして、であるんでしょう、まあ、それで、まあ、いたとした場合ね、逃げるからさ、でまたうわここもあれもうわーってなっちゃったらもうね大変ですから、で、140番さん、ここから雑談3時間かって書いたんですけど、それに対して141番さんが俺でもねえのに書き込みで、いいえ6時間ですと。俺でもねえのになぜそういうことを言うかね、本当にこれでやめますよ、どう考えて、疲れましたよだってもう1時だもん、はい、3時間やったし、はい、疲れました。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。50話読むのに3時間ぐらいでいけるんだな。前なんか30何話で2時間半ぐらいだったから、あ、合ってないよなペースな。今は結構パッパが進んでんだな多分な。いいペースかもしんない。はい、650話まで、来て残り、350ということで、まあ頑張ってみようかなと。できる限り早く、潰せるように思いますけど、どうかわからないですけど。で、142万、12時間ですね、わかりますと。何も聞いてねえっていう。で、3、6、12でどんどん増えちゃってるの。バイプッシュだよ、どんどんバイプッシュ。で、143番、痛いニュースちょっと覗いてみようよと。それでやっちゃったらもう、そう、またやっちゃったら止まんなくなるか、まあならないな、今日は疲れてるから多分無理だな。あの喉が疲れてるとかじゃなくてね、多分もうダメだね今日は、普通に眠いね。で、144番、最近加速してますねと、行けるときにやる、ダメなときは全然できませんけどと、行けるときにやってます。はい、 145番、今日のゲテモノ冷凍菓子は何と。もうゲテモノっていうのを NG ワードにしていいですか。ゲテモノねえし、うん、最近ちょっとね、あのご無沙汰ですね、うん、ちょっと最近は頼んでませんね、なんか今これ食いたいなとかいうのはね、なんかあんまりないんですよね、うん、新しいところ、うん、だからリピートしたいなっていうのはあるんですけど、リピートでまた食いたいなとかいうのはあるんですけど、あんまないですね。で146番、次回はスクワットしながら読んでくださいと、5話で終了ですよね、5話でもうふざふざ疲れましたっていう風になって終わりますよ、はい。で147番、食べ残し使い回し事件とかね、と。ああ、あったね、食べ残し使い回し、なんだっけな、料亭だっけ、料亭で食べ残しを使い回したっていうやつが ありましたね。おいおいおいおいっていうね、本当にそんなのが見つかるとさ、てかどこでもやってんじゃねえのって思っちゃうからまずいよね、うん、広がっちゃうからね。はい、で痛いニュース見せようっていう風なあれかもしれないんですけど、申し訳ないんですけども、これで、終わりにしたいと思います。はい、今度築地行くかな、築地のくるくる寿司、くるくる寿司行ってみるかな。あとゼットンっていうところがあるんですけど、うん、カタカナでゼットンじゃなくて漢字でね、下のベロの下のなんだっけ、なんかまあ飲むっていうような確か意味の字でゼットンだったと思うんですけど、ちょっと忘れちゃいましたけど、うん。で、148番、吉兆は何でもありみたいだねと。吉兆はあそこは何っていうふうに思うけどね、この前のね、そういうのがあって、会見みたいのがありましたけど、出た腹話術師みたいなやつ、うん、なんかね、母ちゃんがなんとかだからってなんとかって言ってみたいなやつで、なんとかですからって言ってんの、お前なんだそりゃっていうやつ、うん、ありましたけど、ね、で、次、149番、築地修学旅行で行った、朝5時に起こされてと。修学旅行で築地、その市場市場、を経験というか見てみましょうっていう、修学旅行か、社会見学とかじゃなくてか、修学旅行で築地どこの方ですかね。で150番さん、築地のくるくる寿司は偽物のネタを使ってないからうまいよと。うわ、すごい行きたくなった、行ってみようかなマジで。うん、そうだね、真面目に行ってみようかな。ちょっと明日か明後日行けねえかな、明日か明後日ってやってねえかな、ちょっとわからないけど、弾けないかな、なんとかなんねえかな、うん、まあいいや。はい、つうわけで この辺で終わりにしたいというふうに思います。はい、で151番さん、2万くらい持っていかないとと。2万、築地のくるくる寿司食うのに2万、一皿何円すんの、一皿っていうか一貫っていうの、2万、ちょっと多いな、1万だったらいいけどな。で152番、明日はそこからラジオですねと。ちょっといいですかっつって、無理。で153番、縁側なんかくるくる巻いて寝ようと。
何をひらがなで全部書いてるんだかさっぱりわかんない。縁側なんかくるくる巻いて寝ようって書いてある。呪文で154番、築地なら寿司岩さんでしょ、回らないけどと。やつが回ればいいってもんじゃないんで、そこがおすすめなら、そこでもいいんですけど、寿司は築地寿司は、おい、じゃあすごくねえかこれ。おい、だって高級江戸前とか書いてあるよ、ここ高けんじゃねえ。ちょっと待って、おすすめランチ情報って書いてあるのでいくらなんだろう。あ、それでも3000円ぐらいか。総本店本館とかありますけど、初めてのお寿司講座、箸でも手でも OK です。握り寿司の両横を挟むのではなく、寿司を一度横に転がし、そして箸で挟むとシャリが崩れず醤油もつけやすくなります。どうぞ、お試しになってください。包丁さばきや会話も魅力ですよと。コミュニケーションを楽しみながらどうぞと。で、注文するのは、お好きなものからどうぞと。本来は堅苦しいルールなんてありませんと。握り寿司はあのネタから食べて玉で締めるみたいなやつね。やつは、ありませんということらしいですよ。はい、そうなんだ。玉で締める、締めなきゃいけねえとかそういうのはねえのか。うん、食いてお腹空いてきた。で、155番、築地のくるくるなら2万もいらないよ、でも5000以上はかかるかもと。いいよそれぐらい。で、156番、1000円かける20皿と。1000円かける20皿、20皿も食うのかな。で、157番、もう釧路の方まで行っちゃえばと。で、158番、自分で回せばいいんじゃねと。釧路の方行かねえし、自分で回してくるくる寿司っつったらぶん殴っちゃうよね、ボーンって。もうやばいですよ本当に大将に何されるか分かりませんよ。くるくる寿司へへへってやったらバーンって行くよね。うん、冷凍マグロでぶん殴られますよ。で、159番、うわ、まんまと腹減ってきたよと。腹減るよ。で、160番、寿司屋の大将との会話はさっぱりしてていいものだと。いいね、いいんだ、俺したことねえわ。で、161番、築地のくるくる寿司なら女も回ってくるよと。どういう意味。で、162番、注文するとき美味しいところを頼むよって言っちゃダメだよと。そんなの言わないでしょ、言うの。なんかそれあれっぽいね、カレー大盛り、大盛りじゃないけど大盛りで、あ、何、多めでねとか言うような感じ。だからうぜえって感じじゃねえんだよ。なんで美味しいところを頼むよって言っちゃダメなの。なんか普通になんかダメな気はするけど、正確な、なんつうの、理由としてダメな理由っていうのを知りたいね。うん、なんとなくなんかそういうのを突っ込んだら素人が突っ込むなっていう雰囲気はするけど、そのどういう意味でダメなんだろう。美味しいところを頼むよって言っちゃダメなの。で、163番、札幌の回転寿司トッピーおすすめと。札幌行けねえって話なんですよ。自分神奈川に住んでますから。はい、はい、築地、うわすげえな俺ここね。築地さ、その寿司岩さんでいいのかな、これ寿司岩だな、寿司岩さんですけど、あ、ここめちゃくちゃすごいしっかりしてるから俺みたいなやついけねえぞ、こんなペーペーが。なんか言っちゃいけねえような気がするよ、このうん、もうちょっと年食ってから行かないと、俺みたいなやつ行けねえな、こんなと、うわぁ、すんげえ。なんかものすごいしっかりしたお寿司屋さんだから、あまりにもね、ランクが違うって感じがするね。でも、最新情報っていうので、スタンプラリー始めましたって書いたんだよな。うん、微妙だな。で、164番、
自家のネタを頼めばいいよと。自家って書いてあるやつね。それはやばいよ。見えてこないから値段が。やばいですよ、それは。どうなっちゃうかわかんない。はい。で、165番、自家の寿司屋に入れたら大人だよと。入れねえだろう。入れねえよ、そんなの。恐ろしくて。で、166番。じゃあ、俺、明日、かっぱ寿司行ってくるからと。あそこ全部100円でしょ確か。違ったっけ167番。まずいもん用意してるわけねえだろ、ボケみたいな感じ。まあ、普通は笑ってくれると思うけど、と。ああ、そういうことね。うん。つか、まあ、美味しいのを頼むってね、美味しいの出してるんだよっていうのはありますからね、そりゃね。で、168番、北海道って給食に寿司とかカニ出るんでしょと。ほんと？カニは出そうな気するけど、寿司出んの？で、169番、寿司岩さん、二人で行って毎週7万とか使ってたな。マジうまいと。毎週7万とか、どんだけこの人は、何ですか、貴族ですか、169番さんはこれ。毎週7万つったらだってさ、飯代だけでさ、そんなもう30万以上使っちゃうじゃん、そんな。しかも寿司岩さんに毎週30万ぶっ込んでるんですけどね。全プッシュですけど。なんだこの人。この人すごいね。169番さんは、ちょっともう貴族だから、ちょっと次元が違うんで、全然自分はもうわかりませんね。うん、で、170番さん、トッピー4月に東京で開店してなかったけど、知らない。で、171番、一見さんお断りとかとな、と。で、一見さんお断りとかとなって書いてあるんだけど、ちょっとごめん、よくわかんない。で、172番、マジかよ、学ラン来て北海道の中学校乗り込もうかなと。ただ、昼食食いてっていう寿司とカニの時にいねえと、ダメですけどね。っていうか、学ラン来てって。で、173番、美味しいところを頼むよ、つって、帰れつって、って、うちで扱ってるネタはどれも最高級だ。まずいところなんてねえんだよ、つって。で、あんたらは何頼むんだいつって、どうしようかなって。なんだよ、注文も決まってねえのかよ。あんたにはスーパーで売ってるパック寿司がお似合いなんじゃねえか。そんなひどいっつって。で、山岡、いや、大将の言う通りだ、パック寿司の方がうまいと。ダメじゃねえか、山岡さん。ダメだな、これ。パック寿司の方が一番失礼なこと言ってんじゃねえか、これ。いや、でもね、四郎の言うね、パック寿司、そのうめえパック寿司のとこだから、うまいね、多分。うん、そこのパック寿司のとこには多分すげえ人いるよ。うん、どこの店なんだって話ですよ、ね。で、174番、一食500円以上は考えられないと。また、切り詰めてますね。一食500円以上は考えられないと。きついな、それ。東京とかじゃねえんじゃねえの、ほとんど。って思っちゃうんだけど。うん、ファストフードとかになっちゃいそう。ファストフードでもな、最近な、結構あれだしな。まあ、牛丼とかそういうやつ。で、175番、私北海道人だけど、それはないと。いや、つか、ない。てか、カニもないんですかね。寿司はないっていうのはわかりますけど、なんかカニとかはね、なんですか、ちょろっとですよ。別にそんな、ドーンじゃないですけど、ちょろっとなんかカニはありそうな気がするんですけどね。まあ、カニじゃなくても、何かちょっと北海道ならではの給食っていうのは、あると思ってるんですけど、どうですかね。で、176番、もう寿司合図で我慢しようぜと。お断りですよ。我慢っていうか拒否しますよ、それ。で、177番、トッピー神奈川にならあるよと。お、マジで？回転寿司トッピー、美味しいのには訳がある。愛されて16年20店舗。神奈川にありますね。神奈川11月オープン。店舗案内ちょっと見てみましょう。神奈川、あれ？ 店舗案内、店舗案内、北海道外のやつ見るのいいのか。どこだ？トッピー、ここですか。はぁ、北海道外ってあんまりないんですね、まだね。どうすっかな。てか、トッピーはうまいんだ、やっぱり。で、178番が、もう寿司屋になればよくねって書いてあるんだけど、うん、よくない。よくはないけど。トッピーね。こだわりメニュー。こういうの見ると食いたくなっちゃうんだよね。炙りトロサーモン。生きホタテ。カツ。カツって書いてある。これなんで生きだっけ？うん。つぶ貝、ホッキ、サンマ、生アジ、ハマチ、生カキ。うわ、カキ、生ウニ。ちなみにこれいくらぐらいするんだろう。厚別店リニューアルにしてたから、これどうでもいいや。どっかないのかな。いくらぐらいなんだろう、こういうのは。まあ回転寿司だからっていうなんかあれなんですけど、そこまで、あれは言ってねえだろうっていう考えなんですけど、ていうかさ、あのトッピーのね、神奈川のお店なんですけども、はい、店舗案内のところにですね、どこに書いてあるんですかねと思ってね、店舗案内じゃなくて会社概要のところを見たらですね、ものすごい、あらまっていうところにあるんですね。はあ、トッピーそんなとこにあるんですか。うん。で、179番、ネタの新鮮さに勝るものはないって書いてます。で、180番、北海道だとネタが新鮮だったからね、美味しくて安かったよと。まあ、安いらしいですね、あとね。うん、どこどこ？トッピー、ちょっと待って。神奈川県大和市鶴間の伊東洋華堂フードコートにオープン。予算、夜は1000円から1999円、昼1000円から1999円。気になるお皿は126円と231円の2種類のみ、カニ、ウニ、ボタンエビなどは231円。凄ネタがこの2プライスでいただけます。さらにネタがでかい。やばい。伊東洋華堂大和鶴間店内。マジマジか。ほうほうほう。あったあった。タラバガニ258円。でかい。ボタンエビ258円。サンマ138円。イキホッキ貝258円。イキホタテ貝258円。粒貝258円。秋鮭の白子138円。マダラの白子258円。おーい、マジか。当店は138円と258円の2種類ですと。素晴らしいなぁ。なるほど。181番、あー腹減ってきたと。ね、この時間帯ぐらいがちょうどいい感じで来るんですよ。で、182番、寿司食べ放題のひな寿司行こうぜと。寿司食べ放題、寿司食べ放題。あ、聞いてね、トッピーね、行けますよ。誰が行きます
俺余裕でいけるわこれ、あんま遠かねえもん。ひな寿司、寿司食べ放題、ぐるなびで引っかかりましたよ、なんか。高級寿司食べ放題、ちなみにいくら、おい7350円だぞおい。いやすごいんだけどさ、美味しいだろうし、ネタ丼だって穴子なんて一本握りって書いてあって、穴子一本握りですよこれ、握りっていうか乗せですよこれ、穴子一本乗せですよ。ただなんかご飯のが潰されちゃったっていう感じですもん、なんか食べ放題っつったってなぁ、ちょっとなぁ、うん、気にしないで食えるっていうのはいいかもしれないけどさね。で、183番トッピーなら女子高校生も回ってくるよと。だから意味がわかんねえっつうの、どういう意味を回ってくるって、それは何、バイトってこと、なんだかよくわかん、何を言いたいのかあんまりよくわかんないんだけど、回ってくるよっていうのは呼んだらバイトの女子高生が来るってこと、え、そういうこと、あんまりよくわかんねえな。何が言いたいのかさっぱりわかんない。このスタッフパートアルバイトのやつで、回ってくるってこと、うん、よくわからない。で、184番、この時間帯の食べ物の話題は来るなと、来るでしょう、すんげえ来るんだよこの時間帯、もうね寝るか寝ないかぐらいの時にねこういう話されるとねものすごい来るんですよ。で185番、トッピーオフと、新しいトッピーオフ、話してたら邪魔になるからオフっていうほどオフできないと思うんですけどね、しかも寿司だから微妙だしね、あんまりガツガツいけないしね。じゃあウオタミオフとかやりますか、ウオタミオフだったら大丈夫じゃないの、はい、でウオタミ全ページって言った人がいるらしいですからね、三浦淳とかですけど、ウオタミの全ページ一品ずつ全部頼んだら、え、でもそれでも大した値段しないって言ってましたけど、もう男ならウオタミ全ページを頼めって言ってましたけど、全ページは困るなって感じですけどね、飲み物系が一気に全部ドンって来られても困りますからね、ウオタミ全ページかっこいいですけどね。で186万、一生分食ってくれば安いねと、めちゃくちゃ安いですよ、リーズナブルすぎだよ、うん、一生分食ってくればね、で、187万、ね、7000円って言ったら高いけど7万円の寿司の10分の1って考えたら安いよねと、ああじゃねえけどね、安くねえし、7万円の寿司の10分の1って考えたら安いよねって、すごいうまい、それでね、あの7000円って安いって思えるんだったらね、詐欺に合うね、187番さんは。で188 皿の上に正座した女子高生が回ってくるのを想像したと、トッピーは高くても258円の皿と138円の皿の2種類しかないんですよ、女子高生でも258円ですから、それはびっくりですね、それはね。で、はい。で、189、屈沈まれ、俺の胃袋と。ね。ジャキガン的ですよ。で、190番、コンビニって寿司売ってたっけと。まあ、売ってんじゃないですか、寿司みたいなやつはね。まあ、ちょろっとしたやつ売ってますよね、多分ね。で、191番、ところで、ここにじゃがりこがあるんだが、おっちゃんこいつを見てどう思うと。まあ、食べたいですよね、すごく食べたいですよ、すごく硬いし食べたいですっていう、はい、じゃがりこか買っていこうかな。で、192番、想像すると腹は減るわ、息子は金縛りになってくるわ、どうしてくれるんだと、意味がわからないですよ2つ目が、何を想像してるんだか。で193番、7万円分の寿司が7000円で食べられると、それはないです。
あ、そういう意味7000円の寿司って書いてあって、これは7万円の寿司なんだと、それが今10分の1になってるという考え、まあ、余計詐欺に合いますね。なんかダメですね、あー食いて、トッピーのページを見てると食いたくなりますね。こわー食いてえな。ダメだ、美味しいのには訳があるよそりゃ。うん、でも神奈川の方にもそうやって、すごいね、北海道で回すんだったらなんとかなんかあれだけどさ、神奈川の方でもなんとか、うん、その値段でやってくるっていうのは、鮮度とかどうしてんだろうね、うん、で194番、いなり寿司とかなら売ってそうだねと。いなり寿司は売ってますよね、コンビニですよねこれ。いやでも普通の寿司も売ってねえかな、売ってなかったっけ。イクラのおにぎりとかだったらありますけど、納豆巻きとかだったらあるんだけど、うん、ごめんなさいね、うん、他の寿司はちょっとわかんないです、はい。で195番、トッピー永田頂点は首相回ってくるらしいよと。誰も取らないですよ福田さん回ってもな、誰も取らないだろうな。ずーっと回ってこっち見てんだろうな、あの悲しそうな目でね、また綺麗に正座してると思うんだあの人だと、うん、でみんなに罵られながら涙を流しながらくるくるくるくる回ってそうな気がします。で196番、7万円の女子高生が7000円で食えるのならお得ですねと。食うとか言わない。で197番、詐欺違うよ全然違うよって書いてあるんですけど、7万円分の寿司が7000円で食べられるっていうのは本当ってこと。マークパンサーオッツって書いてあるんですけど、どういうことよ。ダメだ、よくわからない。マークパンサーオッツって書いてあるんですけど、マークパンサーって詐欺違うよ全然違うよっていうの、あれ最近わかんねえや。マークパンサーっていう言葉を久しぶりに聞きましたよ。で199番、北海道店店員、店長ネタが乾いてきたんで神奈川に回しますと。ユーザー送り込みたいね、ユーザーを、そこにユーザー送り込みたいですよ、どうにかしてユーザー送り込みたい、はい。で、200番さんですけど、安倍さんもつけるから皿を取ってあげてよと。まあ取りませんよね、つが取れませんよね、もうその2人ついてたら、その2人が、そのお寿司みたいにね2人、くっついてね2貫っていう形でお皿で回ってたら、まあ取れませんよね、最近安倍さん見ないんですけどどうしちゃったんですかね、どうしちゃったんだろう本当に、皿取れねえべよ。で、201番、この寿司を握ったのは誰だと、もうユーザンですよ、もうユーザンいつも怒ってますからね、味うるさすぎだろっていう話ですよ本当。あの人は大変だよ、ユーザン様。舌がね、良すぎるっていうのも大変だね。米の産地が分かっちゃうっていうのも大変ですよ。で、202番、首相も誰も取らなくて、鮮度が失われると廃棄されるんですね、と。誰も取らなくてっていうか、初めから鮮度がねえから誰も取らないし、廃棄したくても廃棄しねえ奴らがいるもんだから困るんですよね。困ったもんですよ。だって鮮度、初めから鮮度ないネタなんですよ。だって。それなのにくるくるくるくる回って、誰も取りもしねえのに、なんか、見せ物みたいになってくるくるくるくる回ってんのに、店長は、店長とか店員さんはね、なかなか、まあ確かにね、他にネタもないです。うん。ネタがないんで、もうしょうがねえから、とりあえず、あいつ回しとく、みたいな。うん。新しい、どっかネタいいの入ってないどっかにっていうので、しょうがない、とりあえずあいつ回しとけっていうんで回してると。でねえっていう形、うん、とりあえず回しとけば、うん、いなくなっちゃうとまだあれだから、とりあえずあいつあのネタで回しといて、でまああいつ廃棄なんじゃないですかって言っても、うん、でも他はネタないし、まあ
忍者ねっていう、うん、っていう形、うん、
で203番またなんだこれどっから持ってきてるのか、それともこの方が書いてるのか、すぐに書いてるのか知らないですけど、父親、ほらママにプレゼントして、プレゼントあげなきゃ、で息子、ママ僕ホットケーキ作ってきたので、母親、まあお兄さんになったわね、美味しいわ、早く元気になるからねと、うん、今のこの3行から、考えると、お母さんは病気になってるんですね病気になって、でそれに対して息子がホットケーキ作ったと、で息子、4行目ですけど、お病気治ったら遊園地に行こうね、ママと、で母親、ありがとう、本当美味しい、ママも早く退院できるようにって言ってた山岡が、やれやれ、こんなホットケーキをうまいと言ってるようじゃ本当に治るかどうか怪しいもんだと。で父親、なんだあんたは、息子がせっかくっつったら山岡、まずもう一度この病室に来てください、こんな子供が作ったようなホットケーキよりずっとうまいホットケーキをご覧に入れますよと。もう山岡帰れって話ですよね。つうかお前なんでいいんだよ本当にっていう、うるせえこのいつら、この親子最悪っていう、シロとユウさんはうるさいっすから、なんでもですぐケチつけてね、これよりうめえもん、あのちょっとあのご覧に入れますよって言うんですよね。本当にうるせえ親子だなって。そうなんですよ、こんな子供が作ったようなホットケーキよりずっとうまいホットケーキをご覧に入れますよっつってこいつは何を持ってくるんですかね。どこ面白いですけどね、何子供と勝負してんだって話ですけどね、山岡も、明日もう一度この病室に来てくださいじゃないですよ。だって何言ってんだよこいつはって話ですよ、なんで病室でバトルしようとしてるんですかこいつは。でまた栗田さんも来ちゃうんだよね一緒に後ろそう、仕事しろって話ですよ本当に山岡、どう考えてもおかしいじゃないですか明日もう一度この病室に来てくださいか、それはまあ、こんなこと言われなくても多分明日来ますけどね父親と息子、うん、もう一度どころか退院するまで毎日来ますよねとりあえずね、そう山岡うるさいですね、で、204番おっちゃんも山岡に負けないようなアイス作ろうぜと。山岡に負けないような、いやーてかアイス作ろうぜって俺は何者なんだって話ですよ。俺アイス屋さんじゃないですよと言っとくけど。で205番、じゃあ今度ネットで寿司買おうよと。寿司買う、ネットで寿司を買う、いやないべよそれって思うけど、何を、寿司いいよ小僧寿司とかで別にネットで寿司買うほど別にだったら他にね、うんって思うけど。で206番、仕事の3文字で明日仕事なことを思い出したと。明日仕事なのか、それつれえな、自分は7日からなんですけどね、うん、そうだから、トッピーオフでもしようかなと思ってたんですけど、一人トッピーオフですけどね、でも一人でトッピー行くのもありえないですよね、どう考えても誰かで行かないとな。寿司屋に一人に行くっていうのも焼肉屋一人で行くのも同じですけど、寂しいですよねとりあえずね、それはないから、それはちょっと考えないといけないんですけどね、あいつトッピーに一人でいるよって。で207番、通販で寿司頼んでるとか言ってなかったけど、寿司を頼む通販で、いや通販で寿司頼むとかは言ってないですよ、ないですよそれは。言ったか、言ったっけ通販で寿司頼むなんてこと、うん、多分言ってないと思う、記憶はないです、はい。で208番、ハイゴレ連れて行けばいいよと。あーなるほど、スタンド含めて2名ということで、食わねえんだなスタンド、お供えっていう形で出すことはできますけど、 でもな、大して食えねえもんな、それじゃあな。で、209番、じゃあ等身大の萌えキャラ連れて行こうよと。どういうことそれ。等身大の何かその人形ってこと、それともなんかポップみたいなやつを、持っていくってこと。あ、お断りだって言われちゃいますよ。門前払い受けますよ、下手すると。いくらトッピーさんでも門前払い受ける気がしますけど、大丈夫ですかね。何、隣に座せ、座らせるんですか、隣に。で、何食べるみたいな。痛いわね、本当に痛すぎるわ。で、210番。ビジネス街の朝とか昼なら寿司屋でも、ランチセットとかやってるみたいだよと。あ、寿司屋でもランチセットやってるみたいですよ。だって書いてあったもん、ランチセットって。で、211番、ノートパソコンの画面の二次元キャラと食事すればいいんじゃねと。これってあれじゃねえの、見たことありますよ、なんだっけ、ネタ画像のやつで、なんだっけな、クリスマスだっけ、クリスマスだかなんかか誕生日だかなんだか忘れたけど、ネタのやつで、ノートパソコン前に置いてあって、その画面のキャラがまたなんか飯を食うシーンのやつだったのかな、かそれに合わせてこっちもみたいなやつの、やつ、そういうなんか211番さんの、言ってるやつ画像でもしかしたら探してる人がいるかも、一人ぐらい知れないですけど、そういうの確かあったと思いますよ、確かね、なんかで見た気がするもん、ネタ系のやつで。はい、はい、というわけで、結局なんだかんだで、ちょっと喋りました。40分ぐらい喋ったんですかね、なんとか寿司屋ネタだけでよくここまで引っ張ったなっていうぐらい、引っ張りましたね。はい、だって寿司屋ネタの方が始まってから突然レスが増えましたから、まあこういう時じゃないと増えませんけどね。で、ジータ212番、個室取れば問題なしと。個室取んのかよ、何それっていうね、二人でっていうことで。で、213番、等身大のキャラを片手に両親に挨拶しに行く動画なら見たことあるなと。ああ、これからうちのワイフになる人だと。どうすんのそれで両親はっていう、動画があるんだそれ、どういうことなんだろう、ネタにしてもきついよなそれな。で、214番、40分は短いなと。短いね、ねえ、だったらやってください。寝ますよもう。っていうか40分は短いなって、俺その前にやってんねん3時間。はい、で、215番さんが、等身大のキャラを片手に両親に挨拶しに行く動画なんですけど、詳しくと。はい、詳しくぜひ。はい、どうすんだ、何のねえ、痛いっていう、挨拶しに行くっつったってな。これが、今付き合ってる何とかさんみたいなやつ。嘘だよ。それどうすんのそれ。で、挨拶してっつったらペコって頭のとこを折り曲げてね。それで声も変えてその人がやってたらどうすんのそれ。多分波紋ですよね、波紋。絶好で、で、216番、まだ夜はこれからじゃよと。これからっつうか寝る。もう217番、動画が見つかるまでトークでつなごうぜと。寝る。寝させてください。はい、トッピー行くわ、トッピー来て。てかトッピーじゃなくてもいいんだけど、行きたいっすね。本当に最近できたんだな。平成19年の11月だもんな。大和鶴馬店は。はい。で、
この辺で終わりにしたいというふうに思います。聞いてくださった方はお疲れ様でした、ありがとうございましたと、はい、ありえねえよ、16時間ですね、わかりますと、全然わかる、最近多いですよね、なんとかですね、わかりますって書いてあるやつ、多いですよね、本当に。何から撮ってるんだか元ネタを知らないんですけどね。で、219番、動画に関してですけど、5年ぐらい前に見たものだからなんと思うと、どっかの公園かなんかで一般の人に記念撮影頼んでた気がすると、痛い。で、220番、おっちゃんが朝までと聞いてお好み焼き食ってきたと、また重いもん食ったね、お好み焼きとかカロリーの塊みたいなやつ食ってきましたね。で、221番、では明日は寿司屋のレビューですねと、一人ではさすがに、蕎麦屋は一人で行きましたけど、ここは一人じゃ行けませんよ、トッピー開店するまで続けようよって書いてあるんですけど、ねみーのに寿司肉ねみーし、それはきついし、はいはい、というわけで、聞いてくださった方はお疲れ様でした、ありがとうございました。別に明日本当にトッピー行くかどうかは分かりません、で、223、224で、わずか5秒の差のレッスンなんですけど、こうですか、分かりませんの変形形なんじゃないだろうかと、おー、こうですね、分かりますってことか、そうか、そういう派生できたのか、うん、なるほどね、はい、ではということで、オトストップ、家族で行けばいいじゃんと、トッピー行くのマジで、はいはい、適当に、まあ、明日行くかどうかは別としてとりあえずそこにあるっていうのが分かったので、ありがとうございました、教えてくださった方はい、んじゃ終わりにしよう、はい、じゃあ、この辺で終わりしたいと思います。今日の配信もですね、録音を、アップしてですね、いきたいと思いますので、もしよろしかったら落としてみて、聞いてみてくださいということで、はい、この辺で終わりにしましょう。明日50潰せるかな、700は目まで、いければいいなと思うんですけど、まあわかりません、明日になってみないと。できればやりたいなとは思うんですけどね、でもどうなるかはやってその時になってみないとちょっとわかりません。はい。では、どこだっけな。ああ、もうねえからわかんねえがいいか。ねえや。わら。じゃあいいや。ごめんなさいね、ここまで。いろいろ探してたんですけど、さっきのあれがかかんねえとなるとなーって思ってね、そうか、別のやつで書けないといけないんだなー、はい、じゃあ、普通にこのまま切っちゃいます、はい、じゃあ、この辺でありがとうございました、お疲れ様でした、ではこの辺でバイバイ、また明日会えれば。